living the new theory of relativity, connecting the soul's rest in the captivity. Positive life sacrifice, what it is to be our history. Only a quarter of a century reality, sitting on the shoulders of a chemistry. See, ain't no mystery. The colors that we mix to set the mind free, let the mind see beyond harmony. Breathe life in the dense space, blow away your clouds of doubt. New territory, we determine to be. Everything is safe, haven is supposed to be. Now your mind seems distant, but the time is near. When the thoughts take off, split the atmosphere. Your sound wave travels semi-infinitely. Thoughts will see you there utmost definitely. Cause the beat plus a melody makes me speak of melody eloquently, so evidently.
I mean that from my heart, cause you make me feel good as a person.
Cause the beat plus a melody makes me speak of melody eloquently, so evidently.
I am the best, I rip it up with finesse.
Good gracious, every process has a genesis. It ends with the revelation. God bless this opportunity for me to find a voice for some words that have waited for way too long. No wages, small tips on the avenue. Never wasted, all hits for a revenue. Haven't you heard the news lately? Seems we've been living for some time in a purgatory. But yo, I thought I knew what a love song sound like, but I felt a warmer tune in the sunlight. I can still feel it in my room past midnight. Gotta move, take us on the cruise in the moonlight. Sometimes I do forget, oh how much we could ease the lives we lead. If we learn to let go, the reins that we hold, return to our soul and the spirit that flows. So you see them on every day, face spiritually on. Change the express definition of faith, but the method I use, my prerogative. There's so much love in me I got to give. Cause the beat plus the melody makes me speak of L-O-V-E eloquently. Oh, how I can write a book on how you make me feel. But how about the song that I wrote for you? What I feel like, I wanna put my trust in simple words for you to feel what I'm saying, what you feel like. Reminisce about the little episodes that we shared together. Remember the time that you told me in the cold night to relax when all I knew was to hold tight. Remember the time that I spoke to a crowd in the full house, realized that you was my ace, I was the joker on the stage singing the blues. All eyes on me, it had nothing to prove. But yo, thought I knew what a diamond shine like, but I felt a sharper love in the limelight. From the queen of hearts watching me quietly from the upper deck balcony. Sometimes I do suspect I'm an actor in a well-scripted live divine comedy. When I look back, that frozen slice of time, it tried to defrost the senses lost. Now we're not but the metaphors, the motivation that I wrote this letter for. For you to know that the music helps carry on, like you see a new day will bring us tomorrow. So evidently, yeah. Could you beat plus my melody makes me speak of melody eloquently, so evidently. Cause my beat plus your melody makes me speak of melody eloquently, so evidently.
I mean that from my heart, cause she makes me feel good.
Could you beat plus my melody makes me
I mean that from my heart, cause you make me feel good as a person.
はい、遅い時間ですけども始めたいと思います。でですね、時間も遅いんでさっさとやっていこうと思うんですけども、ジダレス読み、 796、親玉こんばんはと、まあ終わったんじゃないですけど、こんばんはと、はい、まあ遅い時間ですけど、で797、今日は遅いですなと、でも親玉裸星座で待ってたよと、まあ、あ今日は寒いんでね、まあ風邪ひかないように、まあ今日は遅いですね。で798、こんな時間におっちゃんこと、もおっちゃんじゃないですけど、あれ休みは一昨日と昨日だよねと、明日の仕事は大丈夫と、明日は仕事ないんですと、だからできるんですよ、そりゃそうだ。で799、こんな時間になのかと、こんな時間にですね。でね800、ツイッター見ていきまして、ちょこよろしくと、もっちゃんじゃないですけど、よろしくお願いします今夜というか、うん、まあまあ、で801、お茶に来たらこんな時間からここ最後まで聞くよ、ありがとうございます。まあ、あ無理せず、眠かったら寝てちょうだいと、ようですね普通の人なら寝てる、一般的なあれだったら寝てる時間ですからね、まあ無理せずとですねで、次が802、おっちゃんこもしかして1話だけじゃないよねと、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、こんばんはと、1話だけじゃないというか1話のつもりでいますね、なぜならですね、そのキャンプってやつが長えからです。陸もらったやつなんですけど、785の方のやつなんですけど、キャンプって結構長いんですよ。だからまあそれでキャンプやったかどうかちょっと全然覚えてなくて、まあいいやと思ってやろうと思ってるんですけどであとなんだっけ、なんか書いたので浦エスクの番外編って読んだっけって書いてあるんですけど、浦エスクの番外編って自分読んだんですかね。浦エスクっていうやつをなんか読んだ気はするんです。番外編っていうのを読んだかどうか知らないです、で、803、おっちゃん明日仕事じゃないのか、俺と一緒だな仲間って書いてあるんですけど、いや、会社は普通に、そのうちの会社は普通にあのなんだ、仕事の日なんですけど、自分は仕事じゃないですね、今日、明日というか今日というか、はい、で、よし行こう、曲切って、ですね、さっき言ったようにですね、リクもらいまして、で785の方のお陸のところで、キャンプという題名の話があるんですけども、これシャレコアらしいんですけどのところにあったやつなのらしいんですけど、それをですね、やりたいと、はい、思います、じゃあ行きましょうか。結構長いです。ですね、キャンプっていう題名のやつと、キャンプその後っていう話と、キャンプ結末っていう話があって、そのすべてを読むというところです、はい、なのでですね、ちょっと長いんですけども、まあ、一気に、間、そのなんだ、一つ一つで区切ってもいいんですけど、まあ、区切ったところでっていうのもあるんで、まあ、一気にやろうかなと思います。はい。で、音入れて、音聞こえてますかね、多分まあ乗ってるとは思うんですけど、じゃあ行きましょう。キャンプっていう題名の話です、シャレコは211つれ目に貼られてたやつらしいですけども、はい、じゃあ行きましょう。夏休みちょっと前くらいのこと、 俺と友人 AB が夏休み中に N 県の山奥へキャンプへ行こうと計画を話していると、それを聞いていた留学生2人が一緒に連れて行ってほしいと声をかけてきた。その2人は俺たちとゼミが一緒だったのだが、特に親しく会話したこともなく仲が良くも悪くもなかったため、なぜとみんな疑問に思ったが、まあ断る理由もないため OK することにした。当日今までその留学生2人 CD とほとんど話をしたことがなかったため、この機会にと話してみると、2人とも少しナルシストっぽいところと自己中なところはあったが、まあ普通のやつだった。少なくともその時の俺はそう感じた。たあいもない話を続けてながら電車に揺られ、途中からバスに乗り換えキャンプ場に着いたのだが、時期が時期であったため家族連れやら俺たちと同じような学生やらでキャンプ場がごった返している。 A、 ここでキャンプするのか、なんかゆったりとかのんびりとか全くできなさそうだぞ。俺、そうだな、なんかトイレや流し場なんか順番待ちの行列になりそうだな。すると会話に加わらず地図とにらめっこしていた B がこんなことを言い出した。 B、 この先 2km 奥に砂防ダムがあるっぽいんだが、そこが結構開けていてキャンプできそうだぞ、そっち行かね。留学生2人もここまで来てこんな混雑はいやらしく、俺と A も同意見なので迷わず B の意見に賛成した。幸いキャンプ道具やバーベキュー用の道具は持参しているので、何もない場所でも問題なくキャンプはできる。むしろ人工的に作られたキャンプ場よりそっちの方がいいんじゃないかとも思えてくる。俺たちは荷物を持って山道を進んでいったのだが、山道というものを少し甘く見ていた。当初の目的地のキャンプ場に着いたのは昼頃だったのだが、砂防ダムに着く頃には午後3時を過ぎていて疲れていたが、早々にテントの設置と晩飯の準備を始めないといけなかった。俺と A はテントの設置と晩飯用のかまどなどの準備、 B と C と D は薪拾い2と二手に分かれて作業をすることに。俺と A は黙々と作業をし始めた。B と CD は何往復か薪を持ってやってきて、次で最後かなと考えていたが、いくら待っても3人が戻ってこない。時間は手際が悪かったのと遊びながらだったため予想以上にかかってしまい、もう6時を過ぎている。そろそろ暗くなるし早く戻ってきてくれないかななどと考えていると、林の中から口論のような声が聞こえてくる。しばらく俺と A がそれに耳を傾けていると、 B と CD が口喧嘩をしながら帰ってきた。何か C と留学生2人の間に険悪な雰囲気が漂っている。俺と A はこんなところまで来て喧嘩をしたくないため、まあまあと3人をなだめ、ひとまず平和に晩飯を済ませ、未だブチブチ文句を言っている CD をテントに押し込めると、俺と A は B に別のテントの中で事情を聞いてみた。以下 B の語った話。3回目の巻き拾いをしていると、留学生の片割れの D が川の上流の岩場の先に洞窟を見つけたらしい。3人がその洞窟の中に入っていくと、洞窟というより人工的な洞窟っぽかったらしいが、10メーターほど奥にボロい小さな祠があったらしい。B は何かその祠から嫌な感じがしたため早急に立ち去りたかったらしいが、留学生2人は大興奮していて B の制止を一切聞かずに祠の扉を開けてしまった。 B、 おいやめろよ、こういう場所は意味があるんだ、余計なことすんなよ。 C、 別にいいだろ、誰も見てないし。 D、 ビビってんのか。 C と D は完全に B をバカにしていたらしい。そして扉を開けた C が何かを見つけた。それは半透明の茶褐色で、一見すると琥珀っぽい石のようなものだった。 B はその石を見た時に何か言い知れない不安感を感じたらしく、とにかくその石を置いて洞窟から出ていかないといけないと感じたらしい。そして口論となった。 B、 それはこの祠のものだろ、さっさと元に戻して戻ろう。 D、 俺たちが見つけたんだから俺たちのものだろう。 C、 こんなところに不用心にあるんだから捨ててあるのと同じだろう、俺たちがもらっても問題ないはずだ。 B、 誰のものとかそうじゃなくて、それはそこに安置してあるものなんだから勝手に持ち出したらダメだろう。 C、 D、 誰がそんなこと決めたんだよ。 B、祠があるってことは誰かがここを管理してるってことだろう、人のものじゃないか、さっさと戻せよ。 C、D、 大事なものなら鍵くらいするだろう、ないなら捨ててあるのと同じだ、だから俺たちのもんだ。 B が何を言っても C、D は言うことを聞かず、最後には顔を真っ赤にして激怒し始め、そのまま口論をしながら戻ってきて今に至るらしい。俺と A が CD の非常識さに呆れていると B はこう言い出した。実はさ、あの祠の扉、何かお札みたいなものが貼ってあったんだ。 C はそのお札を破いて扉を開けていた。あれは絶対何かやばいものだって。 B が真顔でそう話すのを聞いてしまったためか、俺は何か不気味な視線がこちらを覗いているような気がして急に寒気がしてきた。A も同じように感じたらしく押し黙っている。すると外で C と D が騒ぐ声がする。どうやら二人は俺たちはほっといて外で酒盛りを始めたらしい。俺たち三人はそこに加わる気にもなれず、留学生二人にもう寝るから少し離れたところでやってくれと伝えるとテントに入って寝ることにした。その時 C と D どちらか知らないがボソッとそいつらの国の言葉で俺たちをバカにするような言葉を吐いたのをよく覚えている。発音のニュアンスと表情でそれが分かった。真夜中、俺は何かの物音で目を覚ました。テントの近くの広場を誰かが歩く音がする。はじめは誰かしょんべんでも言ってるのかと思ったが、何か様子がおかしい。足音は2つのテントを中心に広場をぐるぐる回っているようで、止まる気配がない上にそれどころかどうもだんだんと足音の人数が増えている。 C と D が何かしているのかとも思ったが、足音から察するに人数は少なくとも 5,6 人はいる。それと何かよくわからないが妙な違和感も感じた。俺はただごとではないと思い、横で寝ている A と B を起こすことにした。A と B は初め寝ぼけていたが、外の様子がおかしいことに気づくと目が冴えたらしく聞き耳を立て始めた。しばらく聞き耳を立てていると、 B、 何かおかしくないか。俺、どう考えても今の状況はおかしいだろう。 B、 いやそうじゃなくて。 A、 じゃあなんだよ。そこで俺は違和感の正体に気がついた。俺たちがテントを張っている場所は開けているとはいえそこまで広くはない。広さは畳15畳ほどだろうか。その周囲を大回りに歩けば、普通は草の擦れる音やすぐ横にある川に入って水しぶきを上げる音がしないといけない。でもそんな音は全くしない。ただ地面を歩く音しか聞こえない。A もそれに気づいたらしく、しばらく3人とも沈黙していた。俺、やっぱ原因は B の言ってた石のせいだよな。 A、 だよな。俺たちは外に出て何が起きているのかを確認する勇気もなく、そのまま寝ることもできずじっとしていた。するとどれくらいの時間が経ったかわからないが、足音がしなくなった。しばらくの沈黙後、俺が外に出て確認しようかと二人に話している時に、うわーっと隣のテントから留学生二人のものすごい悲鳴が聞こえてきた。なんと表現したらいいか、言葉で表現できない悲鳴だった。俺たちが声に驚いてビクッとなっていると、悲鳴に続いて隣のテントで何かが揉み合うような音と、二人が何か懇願するような声を上げている。俺たちはさすがにまずいと思い、三人で目配せすると、勇気を振り絞って懐中電灯を片手にテントの外に出た。 外の様子を見たとき、そこで絶句して固まってしまった。隣のテントから二人は引きずり出されており、二人は地面に頭を抱えてうずくまり、彼らの国の言葉で何か叫んでいる。異様なのはその周囲で、二人の周囲にはボロボロの服を着た青白い顔の人々が十数人群がり、無言で留学生二人の体に何か黒っぽいものを塗りたくっている。そのボロボロの服を着た人たちはしばらくその行為をし続けていたが、不意にそれをやめると一斉にこちらを振り向いた。その後の記憶は俺たちにはない。気がついたら朝になっていて、俺と A と B は自分たちのテントに寄りかかるような形で気を失っていた。気を失う前、 C と D に群がる人たちの顔を見たはずなのだが、俺たち3人にはどんな顔をしていたのか全く思い出せなかった。留学生2人は生きていたが、その姿は異様だった。体全体に黒い液体を塗りたくられたらしく真っ黒で、塗りたくられていた黒いものはすでに乾いていたが、生臭い匂いがしており、とても近づけないほど臭い。とにかく2人には、川で体を洗うようにと言うと、ガタガタ震えて泣きながら体と服を洗っていた。俺たちはテントをその間に片付け、二人に石はどうなったかと聞いた。すると C が自分のリュックを指さしたため中を見てみると、タオルに包まれた石が入っていた。とにかくこれを返しに行き謝罪しようと B が言った。しかし彼らの反応はひどかった。 D、 行くならお前たちで行けよ。 C、お前たちがここに連れてこなければこんなことにはならなかった。お前たちのせいだ。 A、 ふざけんな、お前らが B の言うことも聞かずに石を持ってきたからこんなことになったんだろう。俺、そうだ、お前らが原因なんだから石を返して謝罪するのは当たり前だろう。 C と D はなおも食い下がり、かたくなに石を返しに行くのを拒否し、顔を真っ赤にして激怒しながら、俺たちに殴りかからんばかりにお前たちのせいだと叫び続けた。すると、それを黙って見ていた B が、もういいよ、なら C と D は勝手にしろよ、俺たちで返しに行くから、呆れたように言うと、一人で石を持って川の上流へ向かったため、俺と A は仕方なく口論をやめて B についていくことにした。 C と D はその間に自分たちの荷物をまとめて帰ったらしい。 B についていくと洞窟があった。確かに B の言っていたように何か雰囲気がおかしい。ここだけ空気が違うというか、言葉ではうまく言い表せないが、とにかく妙な気配のする洞窟だった。俺たちは昨晩のこともあったため怖かったが、このままにしておけないため洞窟の奥に進み、石を祠に戻した。祠の近くに破れたお札が落ちていたので、それで効果があるのかは分からなかったが、やらないよりはマシだろうと、持ってきていたガムテープでお札を可能な限り原型に戻るように貼り合わせて、元あった祠の扉に貼り付け、3人で手を合わせて謝罪して帰路に着いた。後日談。俺たちには直接的には何もない。夏休みが終わり、9月になって大学へ行くと、留学生2人が B にお前のせいだと殴りかかってきたことと、その他もろもろ間接的にいろいろと事件が起きたが、それはまたの機会に書きます。結論を書くと、留学生2人は最終的に学校を自主退学し帰国した。その後2人がどうなったのかは知らない。一つだけ言えることは、あれだけでは済まなかったということ。そして結局、祠とその中の石が何だったのかは分からなかった。後日談。ちなみに、直接的には何もなかった、間接的にいろいろあったというのは実害がなかっただけで、俺と A、B にもその後怪奇現象というか、なんというか恐ろしい体験はしました。留学生2人に関してはまた聞きでいろいろ聞いているのだけれど、それも長いのでまた後日に。キャンプから戻ってから数週間、その間は特に何もなく、課題をこなしたり、レポートをしたり、バイトをしたり、遊び回ったりと平和な日々が続いていた。 事件から1ヶ月くらい経った夏休みの終わり頃、ややこしくなるので最初に説明しておくと、俺は学生専用のアパートに住んでいて、 A と B も同じアパートの住人。昼過ぎに B と A が俺の部屋を訪れ、ゲームをしたり漫画を読んだりとゴロゴロしていると、下の階の住人以下10が俺の部屋へやってきた。ドアを開けると10、何をやってるのか知らないけどうるさいんだけど。俺そんなに大音量でやってるつもりなかったけど、ゲームの音うるさかった？それとも声がうるさかった？10、いやそうじゃなくて、さっきからお前ら部屋の中を大人数でバタバタ歩き回って何してんだよ。俺別にバタバタ歩き回ったりしてないんだが、ずっとゲームやってたし。あ、まあ気になったならすまん、静かにする。それで下の階の住人は帰ったんだが、何か変だなとは思いながら A と B には下から苦情が来たのでちょっと静かにしようと言っておいた。30分くらいするとまた部屋のチャイムが鳴った。出るとまた下の階の住人で、今度はかなり怒っている。10、お前らいい加減にしろよ、バタバタ歩き回ったりブツブツなんか聞こえてきてうざいんだけど。こっちはレポートまとめてる最中なのに集中できないんだけど。窓閉め切ってかなり静かにしていたのに、こう言われて何か釈然としないが、まあ揉めるのも嫌なので後悔した。俺そりゃ悪かった、注意してたつもりなんだけど。まあいいや、俺たちこれから出かけることにするわ、それなら問題ないだろう。そもそもこのアパートは結構新しく、そんなに音が響くわけないし、最初に注意された時以来かなり静かにしていたのに理不尽だなと思いながら、 A と B に事情を話して出かけようと切り出した。今から考えると、今まで結構騒いでもどこからも苦情がなかったので、この時に変だと気づくべきだったかもしれない。時間は午後2時頃。とりあえずゲーセンとかに行って暇つぶしでもしようということになり、俺たちはアパートを出た。それからゲーセンに行ったり買い物したりと時間を潰し、ファミレスで晩飯を食っていると、今度はアパートの管理会社から携帯に電話があった。ふ、〇〇を管理している〇〇不動産のものですが、〇〇〇号室の〇〇かっこ俺さんでしょうか。俺、そうですけど何ですか。ふ、実はそちらの部屋がうるさいと苦情がありましてお伺いしたのですが、ご不在のようなのでお電話しました。俺、ああ、苦情来たので昼過ぎから出かけていました、以後注意します。またかよと思い、俺がうんざりしながら答えると、不動産屋が変なことを言い出した。ふ、昼過ぎというと何時頃からですか。俺、確か2時か2時半頃だったと思うんですが。ふ、それは間違いないですか。注意してほしいと苦情の電話があったのは6時過ぎ頃なのですが、今の時間は午後8時過ぎ。あれから一度も帰っていないのでどうもおかしい。 A と B に事情を話し、不動産屋には今から帰るので部屋の前で待ち合わせすることになった。アパートに着くと不動産屋、30歳くらいの女の人が待っていて、苦情の電話をしてきたのがやはり下の階の住人だったので、まずそこへ行くこととなった。出てきた下の階の住人はやはりかなり不機嫌で、話によるとあれからしばらくは静かだったが、5時過ぎ頃からまたうるさくなり、注意しても誰も出てこないので管理会社に電話をしたらしい。俺があの時に出かけたまま帰っていないことを話すと、最初は疑っていたが、買い物をした時とファミレスで飯を食った時のレシートの時刻を見せるとさすがに納得した。ふ、もしかして空き巣では。10、さっきまでうるさかったからまだいるかも。 A、 マジかよ、まるまるお前鍵ちゃんとかけたか。俺、ちゃんとかけたけど、お前も見てただろ、つうか俺の部屋入って何盗むんだよ。 B、 まあ、とりあえず部屋に行ってみて確認すればはっきりするんじゃね。ということで俺と A と B、 それと不動産屋と下の階の住人で俺の部屋へ行ってみることとなった。俺の部屋に着くと予想通り鍵はかかっていた。空き巣が鍵をした可能性もなくはないので、俺が鍵を開けて中の様子を見たが、玄関から見た範囲におかしなところはない。全員で俺の部屋に入り、部屋の中やユニットバスの中なども調べたが、やはり何もない。出て行く前に飲んだジュースのペットボトルとかもそのままで、人が入ったような痕跡はまるでない。下の階の住人は何か釈然としない顔をしていたが、人がいた痕跡は全くないのが現実で、どこか他の部屋の音を俺の部屋の音と勘違いしたのではなどと話していると、玄関横のユニットバスの部屋からズズズズズズカコカコと変な音がわずかに聞こえてきた。俺、あ、何？風呂場からだよな。 B、さっき見た時は何もなかったけど。ふ、何か臭くないですか？とりあえず中を確認しようと扉を開けた瞬間、異様に生臭いというか不臭に近い匂いがしてきた。鼻を押さえて中を覗き込むと、バスタブの排水口から黒い液体がゴボゴボと湧き上がっている。匂いの元はそれらしく、排水口の奥からカコッカコッと変な音は相変わらず聞こえてくる。あまりの臭さに顔をしかめながら窓を全開にして換気扇を回していると、俺はあることに気がついた。この匂いってキャンプの時に C と D に塗られた黒い液体と同じじゃないか。俺、 AB、 ちょっとこの匂いって。 A、 ああお前もそう思ったか。 B、 偶然だよな。そんな話を俺たちがこそこそと話していると、ハンカチで鼻と口を押さえながら不動産屋が、騒音の原因はこれかもしれませんね、明日業者に来てもらうので〇〇さんはこちらでホテルを用意します、そちらで一泊してもらえませんか、これではここにいるのは無理でしょうし。本来ならこの提案は受けるべきなんだが、俺は臭さと同時にあの時の恐怖が蘇っていたため、とてもこれから一晩一人で過ごす勇気はない。不動産屋には、今日は A か B の部屋に泊まるのでそれは良いと言い、そそくさと全員を部屋から出し鍵を閉めた。とてもじゃないが、あの部屋にこのまま居続けるのは、匂いもあるがそれ以上に奴らが来そうで恐ろしかったから。下の階の住人は排水管が詰まったか何かして変な音がしていたのだろうと納得し、俺に誤解をしてすまないと軽く謝罪をすると帰っていき、不動産屋も明日の予定を軽く説明すると帰っていった。残された俺たちはおそらく真っ青な顔をしていたと思う。俺、ただの排水管の詰まりか何かだよな、あれは関係ないよな。ええ、俺たち関係ないだろう、石持ち帰ろうとしたのはシートでいいだし。 B、 偶然だろ、ありえねえ。とにかく3人とも偶然だということで済ませたかったが、匂いがまさにそのままな上に変な音というのも気になる。皆一人で夜を明かすのは恐ろしかったのか、今晩は B の部屋に3人で泊まることにした。それから B の部屋で朝まで起きているつもりだったのだが、何か妙に3人とも眠気があったため、1時過ぎ頃寝ることにした。深夜3時頃、俺は B に起こされた。 A も起こされたらしい。なんで起こしたのか聞いてみると、 B が言うには、窓の外から大勢の話し声が聞こえてきていて、それが徐々に近づいてきているらしい。聞き耳を立ててみると、確かに何か聞こえる。 A、 神経質になりすぎじゃないか、誰が外で話してるだけだろう。 B、 いやでも俺、なんだよ。 B、 ここ3階だぞ。なんで下じゃなくて横から声が聞こえんだよ。確かに言われてみればそうだ。気のせいなのかもしれないが、何か気味が悪い。ひとまずもう寝ていられないので、電気をつけてゲームの続きでもしようと、 A が電気をつけるため天井の方を見た。 A がそのまま絶句して硬直している。何事かと俺と B が A の見ている方を見てみると、何十人という青白い顔が俺たちの方を無表情に凝視していた。体はない。顔だけが天井に何十と張り付いている。うわーと俺たちはもう恐怖心で強行状態になり、気の身気のまま B の部屋を逃げ出した。俺と AB はもう部屋に戻る気にはなれなかった。明るくなったらすぐ神社かお寺でお祓いをしてもらうことにして、そのまま恐怖心を紛らわすため、カラオケボックスで日が高くなるまで無理にハイテンションになって歌い続けた。午前10時ごろ、俺たちは携帯で2駅先に神社があることを調べ、そこでお祓いをしてもらうために電車に乗った。俺は電車の中であることに気がついた。俺たちを見ていた顔、普通の人の顔ではなかった。青白いとか死人っぽいとかそういうのではない。おかしかったのはそいつらの目。普通の人の目は大雑把に描くと真横に描くよな。俺たちが見た顔の目は、目の部分が縦になっていた。うまく伝わるだろうか。目が横に水平ではなく縦に平行になっていた。要するに人じゃない。後から聞いてみると A と B もそれに気づいていた。神社に着き、神主の人に事情を話すと、かなりうさんくさそうな顔をしていたが、俺たちがあまりにも必死な顔で話すので、一応最後まで真剣に聞いてくれて、お祓いもちゃんとやってくれた。神主の人が言うには、その祠に二度と近づかないなら多分大丈夫だろうとのこと。お祓い後は俺たちに妙なことは起きていない。もう一つ、キャンプの時一斉に振り向いた顔、それも同じ目をしていたことを、なぜかお祓い中に不意に思い出した。以上が俺たちの体験。留学生の C と D に関してはまた聞きが大部分だが、いろいろあったようで、それは最初に書いたように後日。書き忘れていました。翌日不動産屋から電話があったのだが、業者に見てもらったところ、配管には何の問題もなかったらしい。一応何かが逆流してきたのは事実なので、他の部屋や地下の配管なども調べたが、結局何もなく、しばらく様子を見るということになったとか。その後排水管の逆流とかは起きていない。お祓いが効果あったのだと思いたい。ちなみに掃除業者が入って、俺の部屋のユニットバスをきれいに掃除してくれたのだが、しばらく匂いが取れず、匂いが消えるまで俺は不動産屋の用意してくれたホテルで10日ほど暮らすことになった。何か少し得した気分だった。続き。キャンプから帰った後、 C と D に何が起きたのか、2人と交流のあった人たちの話をつなぎ合わせて書きます。ほぼ全部が伝聞なため、どこまで正確かはわからない。あと伝聞ばかりなため、オカルトあまり関係ないかも。夏休みが終わり大学へ行くと、 C、D とそこそこ交流のあった友人が俺たちに話しかけてきて、変なことを言ってきた。 C と D がキャンプについて友人に話したらしいが、長いので要約すると、俺と A、B と一緒にキャンプへ行った。そこまでは合っている。問題はそこからで、キャンプ地で洞窟を見つけたのだが、 C と D は面白そうなので見てみたいと言ってみようとしたという。一緒にいた B は暗がりが怖いのか怯えていたが、一人になるのも嫌なようなのでついてきた。洞窟の奥には小さな建物があり、祠のことだろう。それだけだったので引き返そうとすると、 B が建物の扉を開けて中の石を持ち出そうとしていた。C と D がそれに気づき、注意したが聞き入れられず、そこで喧嘩になった。 そこまで聞いた俺は事実と違うと話したが、友人は何か思わせぶりに、まあ分かってるから最後まで聞いてくれと先を続けた。その夜、石のせいで俺と A、B が幽霊に襲われ、ガタガタ震えながら泣いて謝っているのを見かけたので、C と D は勇気を振り絞って飛び出し、石は返すからと幽霊を説得し追い払ってあげたらしい。翌朝に C と D が昨夜のことは石のせいなのだから返しに行こうと俺と A、B を誘ったが、恐ろしくて行けないということで代わりに C と D が返しに行ってそのまま帰った。俺はあまりのバカバカしさに怒りすら湧いてこなかった。なんであの晩のことが C と D の武勇伝みたいになってるのかと。俺は友人に話の内容が大きく改変されていること、大筋で俺と A、B の位置が C、D と入れ替わっており、しかも所々に妙な脚色まであることや、俺たちが二人の巻き添えで夏休み中ひどい目に遭ったことを伝えると、友人はだろうなと全て分かっていたかのように笑いかけてきた。ちなみにその友人は自分も妙な現象を見るまで幽霊の話はネタだろうと思っていたとか。友人が言うにはキャンプから戻って数日後、 C と D の姿を見かけると後ろに黒いもやのようなものが見えたり、 C、D と一緒にいるとブツブツとささやき声のようなものを聞いたりと怪現象が続いたので、おそらく原因を作ったのは C と D だろうと直感的に感じていたらしい。さらにこの直感に追い打ちをかけたのが、話を聞いてから2週間後くらいから C と D は C の部屋にこもるようになり、親が金持ちらしくそこそこ立派なマンションに住んでいた。金を下ろすのと飯を買いに1階のコンビニへ出かけるとき以外、ほとんど外に 出歩かなくなってしまった。そのため友人はやはり原因を作ったのはこの2人だったかと妙に納得したとか。友人はこれ以上は詳しく知らないらしく、その後2人と会っていない。というか電話をしても外に出ようとせず、友人に会おうともしない上にこもっている事情も一切話さないため、今どうしているのかは知らないという。この話を聞いた後、夕方近くに B から携帯に電話があった。 B が言うには C と D がキャンプでの話を改変してあちこちに言い回っていたため、 B や俺たちは霊現象を別にしてもヘタレのレッテルを貼られてしまっていて、誤解を解かないとまずいようだ。 A にも連絡を取り、なんとか誤解を解く方法はないかと話し合ったが、結局いい案は浮かばず、一人一人誤解を解くしかないという結論になった。この後、実はある出来事をきっかけに誤解はある程度解けたのだが、それは省きます。大雑把に書くと、 C と D がゼミの教授に泣きついてきたのだが、その時話した内容がそれまでの武勇伝と違っていたため、それをきっかけに2人の嘘はバレた。この一件があるまで俺と A、B は C と D も俺たちがお祓いした神社へ連れて行くつもりだった。しかしひどいようだが、あれだけ怖い思いをした挙句にこんなデマを流されたので、もはやその気はなく、俺は A、B 二人と話し合って留学生二人を放置することにした。大学が始まってから2週間後、ようやく C と D が大学に現れた。俺たちはもう二人に関わる気がなかったので二人を無視していたんだが、 A と B が学食で飯を食っていると C と D が現れて因縁をつけてきたらしい。俺はその時別の友達と大学の外で飯を食っていたので難を逃れた。以下二人の話。 A と B が他の友達数人と飯を食っていると、 C と D が同じ留学生仲間何人かと2人と仲の良い日本人何かを連れて2人のところにやってきた。そしてお前らのせいでひどい目に遭っていると大声でわめき散らしてきたらしい。留学生2人の話を要約すると、あれから毎晩のように無言電話がかかってきたり、水道の蛇口から霊の臭い液体が流れ出したり、夜中に窓を外からバンバンと激しく叩く音が聞こえてきたり、駅のホームで電車を待っていると後ろから突き飛ばされてホームに落ちそうになったり、青白い顔の霊の連中に後をつけ回されたりと、かなりいろいろ起きているらしい。 しかも最近はその頻度が多くなってきていて、あまり外に出る気も起きないとか。ひとしきり話すと C が B の胸ぐらをつかみ、お前のせいだ、お前が原因だと殴りかかってきた。それを見ていた A や友人たちが C を取り押さえた。するとしばらくわめいていた C と A たちを引き出そうとしていた D は窓の外を凝視して動かなくなり、しばらくするとあーと絶叫しながら逃げていった。 C と D は何かを見たらしいのだが、 A や B とその友人たち、それと C と D の仲間には何も見えなかったらしく、しばらく C と D が逃げていった先を呆然と見ていた。 C と D の仲間は2人が逃げていったてしまったため、どうすることもできずそのまま帰っていった。俺は A と B からその話を聞いて、夏休み中のこともあって怖かったが、まあ自業自得だろうとしか思わなかった。ちなみに C を引き出そうとしていた A によると、わずかにではあるが C から例の生臭いというか不臭というかあの匂いがしていたらしく、多分またどこかで塗りたくられたのではないかとも言っていた。 C と D はゼミが同じなので、その後も何度か顔を合わせたが、お互い会話することもなく、学食での一見のように因縁をつけられることもなかったが、二人は会うたびに俺たちを睨みつけていた。そんなことがしばらく続いたある日、事件が起きた。どうも二人が失踪してしまい、5日ほど全く連絡がつかないらしい。それからさらに3日後、2人は民家の庭で泥だらけで震えているところを警察に保護されたとか。泥だらけと聞いたが、俺たちはおそらくまたある液体を塗られたのだろうと思った。ちなみに失踪前にある出来事があったため、俺たちは何か大きな事件が起きることが想像できていた。それは何かというと、2人が失踪する前日、俺たちが大学の帰り道で C と D を見かけたのだが、二人の後ろを10人ほどの集団がついていっているように見えた。なんとなくその後ろ姿を見ていると、その集団のうち一人がこちらを振り向いた。その時俺と A、B は硬直した。格好は普通のサラリーマン風だったのだが、そいつの顔についている目は俺たちが夏休み中に見たあの目だった。一瞬だったが間違いない。外が明るかったのではっきりと見てしまい、非常に気持ち悪かった。 C と D がなぜ数日間失踪したのか、その間何をしていたのか、そのあたりはわからない。その事件の後、お二人はしばらく入院していたが、親が二人を連れて帰国し、そのまま大学を自主退学したらしい。彼ら二人の身に何が起きているのか、今後何が起きるのか、それは考えたくもない。どちらにしろろくなことにはならないだろう。最後に試験だが、一連の事件では必ず生臭いというか不臭のする黒い液体が関わっている。もしかするとあの液体が気持ち悪い目の集団が標的を追跡する目標になっているのではないかと思った。以上、キャンプその後、キャンプ結末っていう話でございました。で、ジータレス読み、804、そうそう俺もそんな感じと、年中無休のサービス業だからなと、お互い頑張ろうなと。年中無休のサービス業なの？俺休みあるよ。無休じゃないよ。805、お茶に来てた、寝れなくてラッキー、最後まで聞くよと。寝れなくてラッキーってね、ラッキーなのかそれは、よくわかんないけど。で、806、やっちまったよ、出遅れちゃった、おっちゃんこんばんはと、まあおっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど、こんばんはと。はい、出遅れたっていうか、普通に寝る時間だと思うんですけど。で、807、おっちゃんこんばんはと、今夜もええ声大好きと、まあありがたい話で、まあおっちゃんじゃないんですけど、はい、 英声なのかはよく分かりませんけど、はい、ね、女性ならどんどん来い、まあいいやで、ということでキャンプ読み終えました。思ったより時間かかんなかったです。自分もあの1時間超えで喋るもんだと思ってたから、もう少しかかんのかなと思ったけど、かかんなかったなもう一つ読めるな。あ、こっち読むかな。まあいいやじゃあもう一つ読むか。せっかくなのでもう一つ読みましょう。これはちょっとあれだな、レス読み的な感じで書いてあるな。途中でツッコミ的な書き込みもあるから、まあいいや、それでいくか。そのまんまそんな感じで、読んでいこうと思います。次、785番さんの陸の中のまた一つ、迫り来るものっていう題名の話。これも、1,2,3 という形で分かれてますけども、まとめて読みたいと思いますじゃあ行きましょう。自分の体験書いてみる。俺が生まれた時から母親の親友の女性とその息子がうちに一緒に住んでいた。ちょっと訳あり、父の不倫とかでは断じてないんだけど、そこは省略。俺は息子 A にすごく懐いていて、 A も俺を実の弟のように可愛がってくれた。で、3歳くらいの時、俺はやばい病気にかかって入院したんだ。その時病室でおかしなものを見た。大きさは自分と同じ3歳児くらい。外見は言うならば日本人っぽい顔立ちのリアルな抱っこちゃん人形。真っ黒な顔でニヤニヤしていて、唯一白くはっきり見える目だけが左右バラバラにめちゃくちゃな方向へギョロギョロ絶えず動いていた。そいつが上半身は起こした状態で膝を曲げたり伸ばしたり、うまく言えないけど足をシャクトリムシみたいに動かして移動する。動き自体はゆっくりで、病室にある家具にぶつかるとそれに捕まって立ち上がり、俺の寝ているベッドの方に顔を向けて B、 俺のこと B って叫ぶ。しばらく叫ぶと方向転換して同じように移動し、家具に当たると立ち上がる。この繰り返し。わけわからん。文字で読むと笑えるが見ると怖いぞ。そいつが出るのは大抵夜遅くで、時間としては10分くらいかな。俺は周りの大人たちに泣きながら訴えたんだけど、親も母の友人も真面目に取り合ってくれなかった。聞いてくれたのは A だけで、面会時間が終わって A が帰るときはいつも大騒ぎしたらしい。入院中ほぼ毎日出るそいつは適当な方向に動いているように見えたが、実は少しずつ出現する場所が俺のベッドの近くになっていることに気づいた。こいつがベッドに着いたらどうなるのかと心底怖かった。大人は取り合ってくれない。 A だってまだ子供だから頼りようがない。病状は悪化していて退院の目処も立たない。逃げようのない状況だ。ある日とうとうそいつがベッドのすぐそばに現れた。ちょうどその時いたのが A だけで、俺はそれを指さして必死に A に訴えた。何回かの方向転換を終えたそいつは俺のベッドの方向に移動してきた。自分は殺されちゃうんじゃないかと思ってもう泣きまくった。その時困った顔をして見ていた A が泣いている俺にしがみついて、 A、A ってなぜか自分の名前を叫ぶんだ。俺はポカーン状態だったが、 A が返事してくださいって言うからうんって返事した。そうしたらなぜかあいつの進行止まったんだ。それから A は B って呼んでくださいって言うから A に向かって B って言うと A がはいって返事した。そしてあいつを見るとこれまでずっと目玉をめちゃくちゃに動かしていたあいつの視線が定まっていた。 A に向かって A とあいつの目が合っていたようだからあの瞬間きっと A にもあいつが見えていたんだと思う。 A は青い顔で突然泣き出し病室からすごい勢いで逃げ出した。あいつは同じような動きだが速度を上げ A の後を追って出ていった。あの後何があったのかは覚えていなくて A に聞いてもはぐらかされるだけで教えてくれない。あいつが何者なのかもわからない。似たような体験談も聞いたことない。 A もこのことを覚えているから夢ではないのは確かなんだが、結局俺はその日以後急速に回復して数日後には退院した。今俺が生きているのは多分 A のおかげなんだと思う。ここまでが体験だ。余談だが A はこれ以外にも何かと俺を助けてくれて、犬に襲われた時や韓国料理屋で石焼きビビンバの器を落とされた時なども危険な位置にいたのは俺なのにもかかわらずかばって代わりに怪我してくれる。生きているのもそうだが俺が五体満足なのも実は A のおかげなのかもしれない。今度飲みにでも誘ってみるよ。レス病室出たところで待ち伏せてフルボッコにしたんだろうな。ところでなんで A は敬語なの？に対してロレス、フルボッコか、それなら見たかった。A のお母さんが俺の父親に雇われているような形だったんだ。だから A はお母さんから B 君も丁寧に話しなさいっていつも言われてた。まだ名残はあるけど今では二人だと B さん早く飯食い上がってくださいとかになる。続き、俺はオカルト好きな割に霊感ゼロなんだけど、この間の書き込みの後、師匠さんとか小鳥箱とか大御所さんの仲間入りできたらすごくねという野望が湧いてきたんだ。というのも俺的最強体験が読み返してみたらなんかほのぼのした思い出っぽく仕上がってたから、リベンジのつもりで自分の体験したことを詳しく調べてみることにした。まず両親に当たってみたんだけど全然取り合ってくれないから、昔からいる家政婦のおばちゃん捕まえて問い詰めてみたところ以下のこと判明。 1. A はあの後うちの氏神様を祀っている神社に一人でいるところを発見された。当時両親が訴訟を起こしてて逆恨みした相手方が誘拐したのかと家人はすごく心配したらしい。 2. 退院後俺のおもちゃ箱の中に俺が見たものとよく似た人形が見つかった。誰も買ってないのに。 3. それを見て大泣きする俺をさすがに気味悪がった両親がお祓いに連れて行った。俺は覚えてない。 4. 人形は A が自室に持ち帰ったらしいがその後どうしたのか不明。 5. ただおばちゃんが A の部屋の掃除中クローゼットにお札貼られた変な木箱を見たとか。面白くなってきて神社にも突撃した。鳥居くぐるなんて物心ついて以来。当時対応した神主さんに会えたが俺が名乗るとそわそわしだしてお帰りくださいって強引に追い出された。これはもう A を問い詰めるっきゃないなと思い彼を夕飯に招いたがなんか様子がおかしかった。異常に饒舌なのに俺の質問をはぐらかしたり無視してばかり、しかも話す内容が意味不明。いつもは人見知りしない息子が A 見て引きつけ起こすくらい泣く。嫁も唖然とするやら呆れるやらで話切り上げてお開きにってことになったんだ。でこの辺りからずっとわけわかんないことラッシュ。仕事中のはずの A から自宅にいたずら電話があったらしい。嫁が怒りながら証言、 A は否定し同じ職場の父も A を弁護。俺も在宅してた時家のチャイムがゆっくりと1分近く連打されるが誰もいない。 マンションのエントランスデスクに聞いてもうちに来客はなかったとのこと。俺見てぎょっとして、あれ A さんかと思ったのにという人続出。時々視界の端を黒人か中東系の人みたいな人が歩く。電話の相手がしばしばなんか変な声が混ざって聞こえるという。 A さんのお宅ですかという間違い電話が何回も来る。たまにどこからか変な音楽が聞こえてくる。俺と嫁が確認。ポルターガイスト現象が若干。他に忘れてるのもいくつかあると思う。嫁が神社に相談してお守りもらってきたら上の現象は収まったけど、代わりに俺の個人携帯が時々勝手に着信拒否になる。解除した途端自分のアドレスから変な英文のメールが連続で来たことがあった。 A や父が毎晩のように電話してきて家にいるかって聞いてくる。A の母さん個人の写真が朝起きるとリビングの床に置いてある。鍵付きの書斎に置いてあるから息子の仕業ではない。ここ2、3日は嫁が気味悪いから A とは距離を置きたいと言い出します。 A 自身は妙な事故でちょっと入院した。最近は捕まり立ちする息子の姿があいつっぽくて怖く思えてきたよ。これってA の生き量のせいとかないよな。実はただの俺の気にすぎでそれが嫁に移ったのかもしれないから、今度嫁に付き添ってもらってメンタルクリニックに行ってみるつもりなんだけど、岡板の古参住民である嫁はまずお祓いに行こうと。お祓いって三度の神様祀ってるとこと霊験新たかな神宮とかのどっちがいいんだろう。てか俺の行動の何がスイッチを入れちゃったんだ。マジ怖いよ。でレス、時々語尾についてる謎のアルファベットが一番怖い。何これ、俺も怖い。幽霊以前にパソコン壊れたかという現実的な恐怖まで来た。上から順番にSSD、MT、EEFT か。何か意味があるのか。すいません。俺英語とかあんまりわからなくて、嫁が早くお祓いに行かないからだって怒った。お祓い行ったらパソコンも直るのかな。まあ A の生き量云々は気にしなくていいんじゃね。なんか身代わりになってるなってくれてるっぽいし。それより黒人とかダッコちゃんとかが気になるな。変なアルファベットも出てくるし。外国人関連で何か心当たりはないのか。それと A 自身の妙な事故ってなんだ。症状自体は大したことじゃないです。 A を夕食に招いた日、なんか酔っ払ってるっぽいから一人で返すの心配で車を呼んだんだ。運転手さんが車のドア開けるために降りてきてくれたんだけど、A は自分で開けようとして取っ手に手をかけた。そしたらその瞬間ドアがすごい勢いで開いて A が頭ぶつけて吹っ飛んだ。すぐ立ち上がったんだけどフラフラしてたから、頭打ってるといけないからって病院連れてって一泊検査入院させてきた。脳震盪気味みたいだけど異常はなかったから、俺がちょっと過剰反応しただけかもしれないが、ついでに俺は外人苦手っす。外人とは縁がないし、従って恨みを買う機会すらないと思うんだけどな。書くたびに謝ってばかりいますが、今度は本気で心の底からお詫び申し上げます。申し訳ありません。大事なことを最初に書いておきますと、自分の体験談は本当にほんのちょっぴりですが、読むと来る系の危険があったそうです。もし俺の話を読んだ方の中で万が一俺と同じ経験をされた方がいたら、自分じゃないと強く念じてください。おそらくそれで解決します。では今日の霊能者の方との面会について報告します。 上記の通り危険がありますし、根本的な解決には至っていないので、興味のない方はどうぞスルーしてください。今日のまとめ。前スレで書いたことを話したところ、俺が何かの呪いのターゲットになっていることは間違いないと。人形がおそらく呪いの媒体になっていて、ブードゥー系の呪いかもと言われた。ブードゥーというのは術者の能力によって効果はピンキリだそうで、俺を狙った人はちゃんと呪える程度の力はあるそうだ。何かの精霊だか悪魔だかは分からんが、使い魔みたいなのを派遣して俺を呪ったらしい。おそらく俺と A が見たやつだ。だから本来なら俺はあの時死んでいたはずなのだが、俺はなぜかありえないレベルで霊感がない人間なのだと。よく幽霊見えるかどうかをラジオに例えて波長が合えば見えるとか説明することあるじゃん。あれで言うと俺は電源がオフどころか電池も入ってない。で、発するものが何もないから派遣された方も俺を認識できずに困ったのだろう。しかもやっと俺らしい相手を見つけたと思ったら、変な形で A が介入して A と俺の区別がつかなくなって、結果手を下しにくいんじゃないかと。つまり A と俺どっちにしようかな状態。俺に関して言えば、奴のことを忘れておとなしく、刺激しない生活していれば、最終的には A を俺と認識する可能性が高いとか。神社の人の態度について言えば、一度 A を通して事件に関わっているところに再び関わりを持てば、その使い物の選択肢の中に自分が含まれる危険があるからだと思います。相手に目をつけられた時、自分で呪いを跳ね返す自信がないのでしょうと。インターネットに書いちゃったんだけど、読んだ人が選択肢に含まれる危険はありますかと聞いたところ、直接的な関わりじゃないし大丈夫だと思うけど、もし向こうから様子見に来られちゃっても自分は別人アピールしておけば平気でしょう、だそうだ。様子見に来られた方いらっしゃいましたらすみません。俺はお祓いした方がいいですかの質問には、そうすると A さんに全部行くかもと言われたので、今日はお祓い諦めたよ。やるなら二人揃ってやらないと危険が一方に偏るそうだ。今は人型でも作って相手の目ごまかすくらいにしておけと、作り方だけ教えてもらった。わからないのが、なんで今になって呪いが再発したのかという点。家政婦のおばちゃんの証言が合ってるなら、人型はおそらく封印された箱の中だし、そうでないとしてもちょっと話に上がったくらいでこの被害は不自然。あと俺の携帯に来た英語メール見せてもいまいち意図が不明。それからあいつの目は俺より A に向いている可能性が高いそうだ。だから俺は怪奇現象くらいで済んでるが、 A はもっと現実的にひどい目に遭ってる危険がある。早く手を打てとせっつかれた。ゴールデンウィーク明けには A も父も休みがあるから、その時に話してみる。今度ははぐらかされても諦めない。レッス。ブードゥー的呪われ方をした俺ですよ。呪いの副作用で休職中になっちったよ。以前作った人型が出ていっちゃったせいで変な現象が復活してたんだけど、先日とうとうお祓いしてもらいました。だからもうあの話読んでも何もできないです。何も来ないです。報告しようか迷ってはいたんだが、いろいろと疑問が残る終わり方だから、多分お階段の人にとっては期待外れになると思う。文章を短くするの苦手だから、また長文投稿することになるし、ひとまず解決はしたってことだけ報告しておくよ。続き。どうもブードゥー報告します。長いし落ちないし、読みたくない人はスルー推奨。いろいろ端折ったから、意味不明なところがあったら突っ込んでくれ。身の回りで怪奇現象が起こるようになり、早急にお祓いしろと霊能者に言われた俺、呪われ仲間の A にも一緒にお祓いしろと持ちかけたんだが、なんやかんやと理由をつけて全然応じようとしないんだ。せっかく作った人型もある日玄関から出てっちまって、落ち着かない日々が続いた。だが兄弟にも協力要請し、ようやく A の拉致成功。嫁知り合いの霊能者さんも呼んで、実家で話し合いの席を設けた。観念した A の説明によると、呪いの媒体である人形は A が回収していた。 関わりを拒否する神主さんを説き伏せ呪いを封じてもらったが、神主さんの腕前では半分封じるのがやっとだった。人形を封印した箱は A が自室で保管していたが、大学入って一人暮らしするにあたりそれを持ってくのはどうしても怖くて、クローゼットの奥深くに隠して残していった。当然霊能者さんがその人形を拝見って流れになったんだけど、なんと家政婦のおばちゃんが先日燃えるゴミに出しちまったらしい。そりゃ怪奇現象も起こるわな。もちろん笑い事ではなく、これを聞いた A がマジギレして暴走、なぜか乱闘まで始まり話し合いどころではなくなった。あまりの急展開にポカン状態の霊能者さんがひとまず家のゴタゴタを収めて落ち着いてから対処しましょうと、その日は解散だが、数日の間に A が恐喝に遭うわ、霊能者さん家が放火されぼや出すわ、そして俺は自分でも記憶がないんだがなんか自殺未遂したらしい。俺病気扱いでお仕事お休み。霊能者さんはビビっちゃって別の人紹介して自分は手を引いてしまった。後日霊能者さんにが説明してくれたのは大体以下のようなこと。中途半端に封じられ呪いの運び手は相当苛立っている。呪いの力は強く、自分には運び手を追い払う呪い返しとは違うらしいのが精一杯。古い呪いなので相手が呪いをかけたこと自体忘れている可能性もあり、主人に存在を忘れられた運び手は追い払ってもすぐ戻ってくる。そうなると前みたいに何らかの介入がない限りフルパワーの呪いを一人で受け止めることになる。戻ってくるかもってのが気になったが、話し合った結果一か八かやってもらおうかという結論に達した。霊能者2さんは俺と念のため A にも木製のお札みたいなのをくれた。追い払う実施の前にまず風呂に入れられた。香りがつくのはいけないらしいので石鹸等は使わず、この季節に水風呂。儀式の最中にもお約束の不可解な現象の出血大サービスだ。誰も触ってないのに襖が外れて倒れるし、ラップ音もしたし、個人的に一番ビビったのは目の前でろうそくがすごい勢いで燃えたこと。ろうがガンガン溶けて10分くらいで3本燃え尽きた。霊能者さんはいい感じの人で料金も取られなかったんだが、あれで金取られたら盛大なドッキリじゃないかと疑うとこだ。寝るときは一番外から隔絶とした部屋で、お札はドアに立てかけておけとの指示。嫁と布団に入ったのは深夜過ぎだったかな。本当は寝るのは怖かったんだけど、酒が入ったせいか耐えられないくらいの眠気に襲われて我慢できなかった。眠ってからどれくらい経った頃か、部屋の外から聞こえてくる音で目が覚めた。ペタッペタという足音に混じって童謡っぽい明るい歌声がする。ゆっくりと部屋に近づいてきて、ドアをノックしノブを回しまた遠ざかっていく。嫁は全然起きてくれず、息子もすやすや眠っている。それは一定のパターンを持って動いているようだった。まずふんふんふふふって感じで鼻歌歌いながら近づいてきて、ドアをゆっくりドンドンドンドンと4回ノックし、ガチャッガチャッガチャッガチャッとノブを4回回す。そしてふんふんふふふと遠ざかっていき、廊下を曲がって突き当たりまで行くとまた同じように戻ってっていうのが十数分は続いた気がする。どうも俺の体験は字で読むと愉快なのだが、実際経験すると恐怖だ。さらにドアガチャされるたび、焦げたみたいにお札の表面が黒く変色していき、部屋中に甘ったるい香りが充満しだした。あえて例えるならプリン作ってる時の台所みたいな匂いかな。そういえば A の死んだ母さんはよくおやつにプリン作ってくれた。お札がほぼ真っ黒になった頃、ドアガチャされた拍子に部屋の鍵が開いた。どっか逃げようにも地下室だし、外に通じるドアは一つだけで、結局どこにも逃げられない俺は硬直してドアを見つめるしかなかった。だが奴はなぜかドアを開けず、ふーんふーんと再度遠ざかっていく。 で、足音が廊下の突き当たりに到着した頃、俺の携帯が鳴ったんだ。ほぼ思考を麻痺させながらも、あいって出たら、ひどく慌てた様子の A が、B さん、ドアにお札、カバンにお札あるから、と言う。ん?と思いながらカバンを探ると、確かに同じお札がそこにある。A に言われるまま、それを真っ黒になったお札の横に置いてみたところ、ガラスか何かを割るような大きな音が廊下に鳴り響いた。歌声がやみ、突然の静寂。いなくなったのかと思い、ドアに近づいて聞き耳を立てたところ、ドア一枚隔ててすぐのところで奴は何かをつぶやいている。不明瞭で意味がわからないが、なんとか聞き取れた部分を文字にすると、しかばなら、こつ、だいた。ひとしきり早口で喋ると、さっきまで、ペッタ、ペッタ、ペッタ、ペッタ、くらいのスピードだった足音が、ペタペタペタペタペタペタって高速になり、部屋から離れ、廊下を走り去っていく。足音が階段を上がっていったあたりで、ふにゃふにゃと腰が抜けた。俺はその後ぼーっとその場に座り込んでいた。そのまま眠っていたのかもしれない。ふと気がつけばもう4時半くらいで、その時間になぜか目覚まし時計が鳴った。それで嫁と息子が目を覚まし、俺も我に帰る。はじめは全部夢かと思ったんだが、お札は確かに2枚あり、ドアの外を伺うと廊下の突き当たりにかけてあった鏡が粉々に割れていた。そして俺の携帯には午前3時過ぎに公衆電話からの着信が残っていた。怖い現象はこれ以降何も起こっていない。霊能者 1&2 さんは揃って安全宣言出してくれた。この分だと運び手はご主人様のところに無事帰れたのだろうが、でもそれはかけた相手が自分が呪いをかけた事実を覚えていたということで、ひょっとして俺たちを恨む気持ちをまだ持ち続けてることですかと霊能者さんに聞いたら、その時はその時でと流された。霊能者1さんにもいろいろと疑問点について尋ねたんだけど、ああいう職業の人って秘密漏洩でも恐れてるのか、こっちの質問にあんまりはっきりは答えてくれんのね。一応解決したんだし、俺にちゃんにウップしていいですか、あ、普段にちゃんにウップしていいですかって聞いたら、それだけはやめろと止められたし。呪いとか詳しい人できたら分かりやすく解説してくれ。割れた鏡とか奴の行動パターンとかって何の意味があるの。 A にもなぜ自分のお札を俺のカバンに入れていったのか、なぜあの時電話をかけてきたのか聞いたんだが、いいタイミングだったでしょというコメントだけで逃げていく。ちなみに霊能者2さん曰く、 A は決して霊感が強い方ではないし、時々幽霊目撃する嫁の方がよっぽど強いらしい。少なくとも俺の前ではオカルト好きの素振りを見せたことはない。にもかかわらず A はなぜかこの呪いに対していちいち一枚上手的な行動をとっていたらしい。霊能者さんたちが困惑して嫁に A のことを詮索してた。そのせいか知らんが、嫁が A に対して妙に突っかかるようになった。おかげで最近ちょっとだけ嫁姑問題抱えた夫の気分。以上、迫り来るものっていう題名の話でございました。で、ジーダレスビー808タタラレアシリーズアップお願いしますと。はい、了解です。わかりました。でも全部読んでないです、タタラレアシリーズは。それでもまあいいなら、はい、あげます。普通にアップしときます。で、とりあえずこれで、まあ読むだけ読んだって感じなんですけど、問題はもう一つ読もうかなと思ったんだけども、そっちがとっ ても長い、つきまとう女っていう題名の話なんですけども、これがですね9ページあるんですよね。1から9まであるから結構長い、結構というか長い。でも行っちゃうかな、もう全部やっちまうかな、面倒だし、やっちまうか。はい、というわけでですね、やりましょう。で、ジータレス読み809、そういえば FB の移転先決まった後、なんだっけ、N ドライブってやつ、ちょっとしてみようと思いますよ。してみようって言っときながらやってませんけどね。でも N ドライブだったら楽なのかなっていう感じは、してるんで、ちょっとそっちに、移るというか、やってみようかなというふうには思います。はい、で行ってみましょう。つきまとう女、これは長いです。さっき言ったように9ページあります。長いと思うんで一気に読んで、それで今日終わりということでいきたいと思います。いきましょう。2年前の夏、俺はバイクで北海道ツーリングに出かけた。目的は北海道一周、日程は3日間、気ままな一人旅だ。北海道は予想以上に何もない。町から町まで100キロを超える時もある。その間コンビニはおろか自販機すらない。気楽に長距離ツーリングを楽しもうと思ってきたが、最後本当に長距離ツーリングが好きな人間以外には苦痛でしかない。俺の旅のコンセプトはなるべく金をかけないこと。そのため旅館やホテルには一切泊まらず旅をする。道中での悩みはガソリンスタンドが町にしかないことだ。24時間営業なんて論外。大概のガソリンスタンドは19時には店を閉じる。早いところだと17時に閉めていたところもあった。俺のバイクは燃費が悪く、満タンで160キロしか走らない。日程は3日間、夜も走らないと間に合わない。だが俺は頭の悪いことにガソリン携行缶を装備していなかった。さらに4日後には会社が始まるギリギリの日程、間に合うはずがない。俺はそのことに半周した時点で気づいたのだ。俺は考えた。一周を諦めて、道央を突っ切り函館からフェリーに乗って陸路で帰るか、それとも意地で爆走し小樽まで帰還して一周をやりきるか、悩んだ挙句俺は一周することを決めた。諦めたらそこで試合終了ですよ。敬愛する安西先生がそう囁いたのだ。2日目の夜、俺は走っていた。北海道の夜は静かで暗い。東京の夜が昼間に感じられるほどに静かで暗い。辺りは木々が連なり、まるで俺に覆いかぶさるようにそびえている。気を抜くと木々の中に飲み込まれてしまうような深淵を感じさせる。途中メーターを見るとガソリン警告灯が点灯していることに気づいた。今日はここまでだな、そう思った俺は道の駅にバイクを止め、そこで夜を明かすことにした。俺が止まった道の駅は仮設トイレが設置されている以外に何もない。覚悟はしていたが、なんとも寂しい限りだ。辺りには民家どころか人一人いない。小さな街灯だけが俺と俺のバイクを照らしていた。携帯していた食料を平らげ、俺はコンクリートの上で横になる。月がやけに綺麗だった。こんな月も東京では見ることができない。 俺は北海道に来たことを少しだけ嬉しく思った。相変わらず木々に囲まれた深淵の暗闇の中で俺は目をつぶる。眠りに落ちかけた時、静寂を破る車のエンジン音が聞こえた。時刻は2時。こんな深夜に走る人間が北海道にもいるのだなと思い目を開ける。どんな車が深夜の北海道を走っているのか興味を持った俺は道路沿いに顔を出した。何のことはない、ただのトラックだった。俺はきびすを返し再び眠りにつこうとした。その時妙なことに気づいた。仮設トイレのドアが開いている。ここに来た時仮設トイレのドアが開いていた記憶はない。いつ開いたのかはわからない。少なからず俺がいる間誰も来てないし、俺も使っていない。トイレの中までは角度的に見えない。ドアは小さく音を立てながら揺れている。わずかに近づくと白い布のようなものが見える。誰かいるのか。俺はトイレの中を覗いた瞬間、俺の心臓がダットのように跳ね上がり、全身の毛穴が一気に解放される。女が首をつっていた。俺は腰を抜かした。24年生きていて腰を抜かすなんて初体験だ。いつから、なんで、どうして、そんなことばかりが頭をめぐる。全身が震えていた。嫌な汗が這いずるように全身から流れ出ていた。とにかく警察に連絡しなくては。そう思った俺はバイクに置いてある携帯を取りに行った。その瞬間大きな衝撃音が鳴り響いた。驚きのあまり俺はその場で転倒した。振り返ると女がトイレの前に立って俺を見ている。怯える俺から女は目を離すことなく、ゆっくりと右腕を上げると仮設トイレを殴りつけた。女の力で殴ったとは思えないような大きい衝撃音が鳴り響く。現実離れした光景に俺は泣きそうだった。女の首にはロープが巻きついたままだった。汚い白のワンピース、長いボサボサの髪、長い髪の間から気味の悪い眼光が見える。どう見ても普通の女じゃない。女は無表情で俺を見ながら仮設トイレを殴りつけ、衝撃音を鳴り響かせる。周りには誰もいない。暗い殺風景な空間に腰を抜かす俺と仮設トイレを殴る女。女は首をつっていたはず。生きている、なんで。そのうち仮設トイレを殴りつけるスピードが上昇し、女が小声で喋り出した。見つけた、見つけた、見つけた、見つけた、見つけた、見つけた。俺の血液は沸騰した。なんだ、なんなんだお前。俺は大声で怒鳴った。いたずらなのか、こんな誰もいないところでこんな悪趣味なことすんじゃねえよ。女は手を止め、そのままゆっくりとうなだれると、どうしてとつぶやいた。俺の血液はさらに沸騰した。どうして、意味がわからん、聞きたいのはこっちだ。な、何言ってんだこのボケ山、さっさとどっか行け。女は顔を上げ俺を睨む。やだ。女はそう言うと自分の左腕に噛みついた。やだ、やだ、やだ、一人はやだ、一人はやだ、一人はやだ、一人はやだ。つぶやきながら女は自分の左腕に噛みつく。血が吹き出ても噛みつくことをやめない。肉の切れる音がする。女は泣いていた。泣きながら自分の腕を食いちぎっていた。女の口は血で真っ赤に染まっていく。腕からは白い骨が見え始めていた。俺の脳裏に逃げろという言葉が閃光のように走る。こいつは手に負えない精神異常者だ、変態だ、変質者だ。俺はバイクに向かって全力で走った。逃げなければ俺が食われる、そんな思いが全身を駆け抜けた。メットを手に取り後ろを見るとあの女がいない。なぜいない。その瞬間俺の肩に何かが触れた。あの女の血まみれの左手だった。女はいつの間にか俺の真後ろにいた。 置いてかないで。女がそういうのと同時に手に持ったメットを女の顔面に叩きつけた。これ以上ないほどの全力で俺は女を殴った。女は口と鼻から血を噴出しながら後ろにのけぞる。それでも女は俺の肩から手を離さない。俺は何度もメットを女の顔に叩きつけた。俺は絶叫していた。ようやく女が俺の肩から手を離し後方に倒れる。メットを女の顔面めがけて全力投球した後、バイクで俺は逃走した。なんだ、あれは何なんだ。恐怖と不安を振り払うように俺はアクセルをひねった。次の瞬間、俺は見覚えのないベッドの上で目が覚めた。病院？なんで病院なんかに？そこは明らかに病院だった。なぜ自分がここにいるのか全く記憶がない。俺は北海道の道の駅で気違いの女から逃げている最中だった。なのにその先の記憶がない。なぜか俺は病院の中にいる。怪我はしてない。事故を起こしたわけでもない。俺は病室の外に飛び出ようとした。ドアが開かない。外側から鍵がかけられている。誰かいませんか。すると看護師とおぼしき男が出てきた。どうなさいました。いや、ここはどこですか。俺はなんでこんなところにいるんですか。看護師はため息をつくと、担当の先生との診断がそろそろ行われますので詳しい話はそこで。そう言ってどこかへ行ってしまった。俺は頭が混乱した。ここは何だ。なぜ病室に俺は閉じ込められている。ふとベッドの脇に目をやるとノートが置いてあった、ね、ノートを手に取り中を見るとそこには俺の文字がびっしりと書きつなられてあった。助けてくれ、あの女が殺したのに誰も俺を信じてくれない。内容の意味はさっぱりわからないが筆跡は間違いなく俺の字だった。しばらくノートに見入っているとドアの鍵が開く音がした。振り向くとさっきの看護師の男と警察官の姿をした男が入ってきた。警察官が俺の手首に手錠をはめる。ちょっと、なんで手錠なんか。警察官は黙って俺を殴りつけた。倒れた俺を見下しながら警察官は面倒をかけるなとだけ言った。二人の男に連れられ俺は診察室と書かれた部屋に入れられる。白衣を着た医者のような男が待ち構えていた。二人の男は部屋から出て行き俺と医者の二人きりになる。調子はどうかね、医者が問いかける。わけがわかりません。なぜ俺はこんなところにいるんですか。俺は北海道にいたはずです。俺は家に帰りたいです。家に帰してください。君に帰るところなどない。
え、
君は所持していたヘルメットで女性を撲殺し警察に捕まった。その後心神喪失と診断されこの病院に隔離されることになった。君は社会的に完全に抹殺されているし帰る場所も全て処分された。君に帰るべき場所はない。こいつは何を言ってる。俺が女を殺した。俺の脳裏にあの父がいの女が浮かんだ。あいつを殺したのか。俺が、だからここにいる。そんなバカな。俺に警察に捕まった記憶はない。だが隔離病棟にいる。それは俺が精神異常者で記憶が曖昧なのも精神異常者だから。いや違う、俺は正常だ。俺は混乱しているようだね。医者が不意に話しかける。当たり前じゃないですか。君はもう社会的に死んでいる。気分はどうかね。
なんだと。
こいつ俺を挑発しているのか。俺が社会的に死んでいるだと。何のつもりだ。そんなことがあってたまるか。
俺は誰も殺してない。社会的に死んでなんかない。お前は嘘吐きだ。
いいや、君は殺した。だから君は彼女と永遠に死ぬんだ。永遠に彼女と共に死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね。
何を言ってんだてめえは。
激高する俺とわけのわからないことを叫ぶ医者。現実離れした異様な空間だった。その時
俺の首に生温かいものが巻きついた。赤い血みどろの左腕、俺の背筋に電撃が走った。
見つけた、
あのキチガイ女だった。俺は絶叫した。これ以上の声は出せないほどに絶叫した。俺には女が、暗く陰湿な冷たい壁に囲まれた永遠の監獄のように感じられた。医者が立ち上がり、俺の両肩をつかむ。
君はナナコを殺したんだ。君には永遠にナナコと一緒に死んでもらう。もう私には無理なんだ。この子は暗闇の中で死んだ。この子の孤独を君が共有してくれ。
やだ。
その瞬間、目の前が緑色に染まった。気がつくと俺は道路脇の草むらの中で倒れていた。どこにも怪我はない。バイクも横倒しになっていたが無事だ。
夢、
俺は夢を見ていたのか。周りを見渡すと、あの道の駅が見える。仮設トイレはない。時刻は8時。俺は何をしてたんだ。不思議な体験だった。きっと俺は夢か幻に踊らされていたのだろう。その後、俺は無事に北海道一周をやりきり、自宅へと回帰した。実を言うと、その後も俺はその女に付きまとわれることになる。またそれは後日。結果的には今はもうその女はいない。ある霊能者のおかげでその女の胎児ができたんだ。俺はその霊能者の人がいなかったら、狂って死んでいたかもしれない。あの北海道ツーリングから3ヶ月、俺は今都内の駅前広場のベンチに座っている。夏の暑さも終わり、街に冬の気配が漂う秋風の季節だった。季節の流れに街の色が移るように3ヶ月間で俺の人生も大きく変わった。あの日、俺と一緒に北海道を旅したバイクはもういない。トラックと正面衝突を起こし、跡形もなく大破した。俺はその事故で左足と左腕、左側の鎖骨と肋骨4本を骨折する重傷を負った。全治5ヶ月と診断された。生きていただけありがたいが、全治5ヶ月の人間を俺の会社は不必要と判断し、書類1枚の郵送で解雇した。おかげでバイクも失い、仕事も失い、残ったのはわずかばかりの貯金とポンコツの体だけだった。幸い後遺症もなく回復しそうな感じではあるが、左腕の回復が妙に遅い。左足、肋骨、鎖骨はもうほとんど治っているのに、左腕は未だに折れたままだ。医者も不思議がっていた。俺も不思議だ。あの時俺はなぜ事故を起こしてしまったのか記憶がない。医者は事故のショックに、まつわる一時的な記憶障害と言っていた。だが今はそんなことはどうでもいい。俺はすっかり社会から逸脱していた。たとえ怪我が癒えても俺に帰るべき職場もない。俺はすっかり生きていく自信を失っていた。このまま俺は社会不適合者として枯葉のように朽ち果てるのではないだろうか。そんなことばかりを考えていた。俺が今駅前広場のベンチに座っている理由は、1週間前の出来事に遡る。俺は病院に行くためにこの駅を利用している。俺の体は俺の思うように動いてくれない。不意に人の波に足を取られ転倒した。そんな時、俺を助けてくれる人間は皆無だ。ほんの少しこちらに目線をくれるだけで人々は通り過ぎていく。別にそれでもよかった。助けてほしいとは思わない。妬む気持ちや恨めしいという気持ちはない。ただ自分が惨めで仕方がなかった。弱いということは孤独で惨めな感情を引き立てる。毎日が泣きたい日常だった。駅前広場のベンチに座り、俺は休んでいた。人々の流れを見ながら、俺はかつての日常を思い出していた。あの頃に戻りたい。過去に戻れたらどんなにいいだろうか。不意に若い男が俺の隣に座った。若い男はタバコに火をつけ、煙を空に向かって吐き出した。お兄さん、やばそうだね。若い男が俺に話しかけてきた。俺は黙って人々の流れを見ていた。別に怪しいもんじゃないよ。ただ今のお兄さん見てると助けが必要なのかなって思ってさ。
助け？
助けなんかいらないさ。
体が治れば俺だって自力で生きていける。若い男はため息をつくように煙を吐き出す。その体はもう治らないよ。治ったとしてもまた同じことを繰り返すだけだ。俺は黙って人々の流れを見る。言い返す気力も湧かない。一週間後にさ、またここに来てよ。そしたら俺たちがお兄さんの力になるからさ。そう言って若い男はその場から立ち去った。俺は虚空を眺めていた。俺はあんな奴にあんなことを言われるまでに落ちぶれたが。その日の夜、俺はアパートのベッドの上で横になっていた。姉が時折俺の面倒を見に来る以外に誰も訪れない。俺は孤独な狭いアパートの中でただ天井を眺めていた。しばらくして眠りに落ちると不意に目が覚める。天井に穴が開いている。それも人一人が通れそうなほどの大きな穴が開いていた。突然現れた天井の穴に驚いた俺は体を起こそうとするが、まるで拘束具で縛り付けられたように体が動かない。俺は一瞬パニックを起こしかけた。天井を一点に見つめたまま身動き一つ取れない。なんとか体を動かそうとあがく俺の耳に何かが這いずるような音が聞こえた。音の発信源は天井の穴の中。俺の全身に警戒信号が流れ出す。嫌な気配が天井の穴の中から満ち溢れていた。俺は目を閉じた。これは夢なのだと自分に言い聞かせた。起きろ起きろ起きろ、必死で念じた。目を開けた次の瞬間、俺は我が目を疑った。あの北海道で遭遇した気違い女が天井の穴の中にいる。俺の心臓は張り裂けんばかりに強く鼓動した。父が呼んだ頭ってこちらを見ている。身動き一つ取れない俺に、俺はただひたすらに震えていた。父が呼んだの口がもごもごと奇妙な動きをする。まるでガムを噛むような素振りの後、女の口からゆっくりと血が流れ落ちてきた。その血が雫となって俺の顔にこびりつく。女の口から吐き出された血は人の血とは思えない冷たさだった。死体の血。俺の頭の中で連想したものはそれだった。俺は絶叫した。誰でもいい、気づいてくれ、誰か助けてくれ。俺の顔を埋め尽くすほどになおも女は血を吐き出し続けている。俺は叫んだ。心の底から叫んだ。助けを求め狂ったように叫んだ。すると女は穴から這いずるように身を乗り出すと、そのまま天井から落ちてきた。俺の心臓は停止寸前だった。落ちてきた女は天井にぶら下がるように首をつっていた。冷たい無表情の顔で俺を見下ろしている。女の口からは大量の血が流れ出ていた。冷たい血が女の白いワンピースを赤く染める。唐突に女の首のロープが切れる。まるで操り人形の糸が切れたように、女は力なく俺の腹部に落下した。俺の恐怖は頂点に達していた。這いずるように女の顔が俺の耳元に近づく。もうお前は私のなの。そう言いながら女は俺の体をむさぼる。俺は恐怖で涙が止まらなかった。許してくれ、助けてくれ。懇願することしか俺にはできなかった。女は俺の口にねじ込むような不快なキスをしてきた。俺は泣きながらくぐもった声で絶叫した。その刹那、女は消えた。俺は大量の汚物を口から吐き出した。朝目覚めた俺の周囲は俺の吐いた汚物にまみれていた。鏡を手に取り顔を見る。女の血はついていない。ベッドの周囲にも女の血はなかった。天井にも穴はなかった。ただ俺のゲロだけが散乱していた。俺は荷物をまとめるとアパートを飛び出した。昼間は駅の構内で休み、夜はファミレスで明かした。俺はもう一人になる環境に耐えられなかった。誰でもいいから人のいるところにいたかった。そんな生活が一週間続いた。俺の心身は限界に近づいていた。
癒え切らない体、慣れない生活環境、俺の中でいろいろなものが崩壊した。ほんの少し前まで俺はバリバリ仕事をこなし、一旦の社会人として生きてきた。それが今じゃホームレスと変わらない。その理由が、あの父が女にまとわりつかれているからだ。そんな理由で俺はこんな生活をしている。こんなことは誰にも言えない。精神異常者と思われても仕方がない。俺はもうダメかもしれない。本気でそう思えた。俺の心は半分死んでいた。何もかもが絶望的に思えた。気がつくと俺はあの若い男と出会った。駅前広場のベンチに座っていた。最後の拠り所とでも思ったのかもしれない。俺はただ何も考えずにベンチに座っていた。夏の暑さも終わり、街に冬の気配が漂う秋風の季節だった。俺は彼を待っていた。駅前広場のベンチに座り、虚空を眺めていた。過酷な環境に耐えかねた俺はもう考えることも放棄していた。ひたすら俺は一週間前に出会った若い男を待っていた。タバコに火をつける音がする。いつの間にか彼が俺の隣に座っていた。前に会った時よりひどくなってるね。お兄さんもう限界でしょう。若い男はうつむきながら地面に向かって煙を吐いた。本当に助けてくれるのか。俺はすがる思いで尋ねた。まあやれるだけのことはやりたいね。このままお兄さん放置してると死んじまうのは目に見えてるし、それを分かってて死なしちまったら目覚めが悪い。何をする気だ。まあついてきなよ。そう言うと若い男は駐車してあった車に俺を乗せた。しばらく車を走らせビルの中に入る。その中に若い男の事務所があるそうだ。マルズバーツ探偵事務所と書かれたビルの一室。ここが若い男の事務所。探偵？俺がそうつぶやくと、若い男は本業はねと答えた。事務所の扉を開けると中には誰もいない。ああ、今はみんな出払ってるよ。多分社長はいると思うんだけどね。俺は金なんか持ってないぞ。うちの社長金にはうるさいけど根はいい人だし多分大丈夫。そう言うと若い男は奥の社長室と書かれた扉の前に進む。軽く2回ほどノックをすると、中からどうぞという声がした。扉を開けるとそこにはいかにもキャリアウーマンといった風貌の女がいた。この女が社長だ。女社長は俺の顔を見るなり舌打ちをした。またろくでもないやつを連れてきやがって。小声だったが確かにそう言った。あからさまに俺は歓迎されていない様子だった。社長、いやそのそのと若い男はしどろもどろになる。女社長は若い男を睨みつけると書類を机に叩きつけた。あんたね、うちは慈善事業で商売やってんじゃないのよ。こんな金もないやつ連れてきてどうやっておまんま食ってくんだよ。まさに男勝りな怒号だ。いやでも社長わかるでしょ、この人このままだと死んじゃいますよ。このバカ、お人よしもいい加減にしろ。うなだれる若い男。どうやらこいつは本気で俺を助けたいと思ってくれているらしい。ありがたい話だが、俺は人に迷惑をかけてまで助けを請うつもりはなかった。ティビスを返し、俺は事務所を後にしようとした。すると女社長が俺を呼び止めた。待ちなさいよ、若年性不老者もどき。こいつの言うようにあんたはこのままだと死ぬよ。どうするつもりだい。さっきからなんで俺が死ぬってはっきり言えるんですか。なんか確信するようなことでもあるんですか。俺は確かに追い詰められています。でもあなたの言うように金はありません。この若い人に迷惑かけるつもりはないし、俺は出て行きます。女社長がタバコに火をつけ煙を吐き出す。人に迷惑をかけたくないってのはいい心得だ。心がけだ。それならそれで人の役に立ってみる気はないかい。どういうことですか。手はあるって言ってるのさ。まさか社長。若い男の顔が青ざめる。さっ
きあんたは私に何の確証があって自分が死ぬなんて言っているのかと尋ねたわね。俺はうなずく。あんたどうやら厄介なのに取り憑かれているのよ。あんた首吊ってる薄汚いワンピースの女に心当たりあるでしょ。俺は驚いた。その女のことを今まで誰にも話したことはない。ふふん、驚いてるわね。まあ私も本業は探偵なのだけど、副業で霊能関係の仕事もしているのよ。それにしてもいい顔で驚くわね。ふん、好きよそういう顔。俺は考えた。本業が探偵で副業が霊能力者、なんて怪しさなのだ。ここにいていいのか俺は。でもあの乳飼い女のことを言い当てた。それも事実だ。だがあの乳飼い女は霊なのか、俺の錯覚ではないのか。さっき言っていたいい方法って。女社長は苦笑いをする。誰もいい方法なんて言ってないでしょ。ただ手はあるって言ったのさ。じゃあその手というのは。私に除霊を頼むのであれば最低でも200万はかかる。あんたにはそんな金はない。でもそこの若いのがやるなら話は別よ。そいつは霊能者としてはペーペーもいいところだから、そいつの現場実習も兼ねて除霊をさせてもらうならお金はかからない。逆にこちらから礼金を払う。ただし身の保証の類は一切ないけどね。そう言うと女社長は微笑みながらタバコをもみ消した。それを聞いた若い男は頭を抱えて天を仰ぐと、オーマイガーとだけつぶやいた。いや社長、俺どうすればいいんですか。若い男の問いかけに女社長ははぁと言い不機嫌な態度を示す。今からクライアントと問診、その後に除霊方法を検討し計画書を書き上げ、明日までに私に提出。分かったか。あ、はい。いやでもいいからさっさと状況を開始しろボケナス。女社長に激高され追い出されるように俺たちは事務所を飛び出た。その後俺たちは喫茶店の中にいる。いい店でしょう。ここ社長の店なんですよ。若い男はそう言うと慣れた態度で席に座る。席は個室のようになっていて周りに会話は届かない。コーヒーを2人分注文し、若い男はノート PC を広げた。じゃあお兄さん、これから問診を始めます。用意はいいですか。気になることがあるんだが。何です。君はさっきまでタメ口だったのに急に敬語で話すようになった。なんでだい。お兄さんが俺の正式なクライアントになったからです。本当は社長にやってもらいたかったけど仕方ありません。俺が現場実習としてお兄さんの除霊をするなら会社から人材育成費として予算が出ます。お兄さんにも礼金として2万円支払われます。ある意味金銭的にはこれが最善の方法です。ただ俺も本当にペーペーなので身の保証の類は一切できません。でも全力でやります。下手に手を抜けば俺も死にますから。そう言うとジョンは優しく微笑んだ。言いたいことはなんとなく分かった。ただ俺は霊とかそんなことには疎い。正直今回の気違い女のことも俺の精神疾患による幻か錯覚だと思っていたんだ。だから急に霊とかそんなことを言われても戸惑う。なるほど。じゃあ少し霊に関して説明します。信じるも信じないもお兄さんの自由です。俺は小さくうなずいたと同時に少し悲しい気分になった。俺はほんの少し前まで普通のサラリーマンだった。それが今じゃ霊だのなんだのと怪しいことに関わっている。まず俺たちがクライアントに霊のことを説明するとき PC を例えに用います。 PC？ そう PC です。今のお兄さんの状態はウイルスに侵された PC です。 PC とはお兄さん、ウイルスとは悪霊、つまりお兄さんの言う気違い女のことです。また新しい例えだな。悪霊が取り付く、よく聞くフレーズだと思います。では具体的に人間のどこに取り付くのか分かりますか。俺は黙ってコーヒーに口をつける。脳です。 悪霊は人間の脳にハッキングすることで取り付きます。そして脳の中に自分というウイルスを根付かせ、脳を支配することでその人間の内側から幻覚や錯覚を起こし、精神や肉体を破壊していきます。個人の脳内での出来事なので他人には認識することが難しいです。一般的な例であるならば、人間が生まれつき持っているファイアウォール、守護霊を突破することはできません。しかし稀に強力なハッキング能力を持った悪霊もいます。俺たち霊能者はウイルスイコール悪霊と同様に人の脳内に侵入することができます。霊能力イコールハッキング能力です。俺たちの仕事は悪霊イコールウイルスに侵された人間の脳に侵入し、駆除除霊することです。
何が何だかわけがわからない。もしかして俺は関わっちゃいけない世界に足を踏み入れたのか。そんな気持ちでいっぱいだった。
ここまでで何か質問はありますか。若い男はそう言いながらノート PC に何か打ち込んでいた。
なぜその悪霊というのは俺に取り付いたんだ。俺には何の因縁もない女のはずだ。
若い男はひたすらノート PC のキーボードを叩きながら質問に答える。
取り付いたのはたまたまという表現が適切かもしれません。
たまたま、偶然ということか。
はい、たまたま侵入しやすかった。多分それだけです。本当の目的は誰でもいいから自分の中に取り込むことだと思います。悪霊は生きた人間を殺して取り込むことで勢力を拡大させます。お兄さんをベースにさらなるグレードアップを狙っているのでしょう。
何のために。
おそらく孤独の穴埋め、もしくは恨みの穴埋め、あるいは両方といったところでしょうか。
そんなことをしても無意味なんですけどね。むしろ逆効果です。彼女の穴埋めは永遠に叶わないです。
随分自分勝手な、テロリストのような理由だな。
もう一つ疑問がある。君は
ジョンでいいです。
ジョン、
仲間内ではそう呼ばれています。本名が言いづらい名前なので。
ジョンか、昔うちで飼っていた犬と同じ名前だ。
じゃあジョン、さっき君は社長に俺の除霊を言い渡された時に頭を抱えてオーマイガーとつぶやいたな。それと下手に手を抜けば自分も死ぬと言った。それについて説明が欲しい。
あ、聞こえていたんですか。まあなんと言いますか、正直に言うと俺の手に負える相手じゃないと思ったんです。
手に負えない。
お兄さん、心当たりがありませんか。医者、警察官、看護師の3人の男。
俺は驚いた。こいつらなぜそんなことがわかるんだ。
心当たりはある。
そいつらはお兄さんの言う気違い女が今まで殺してきた人間です。今は完全に彼女に取り込まれて、彼らが彼女のファイアウォールになっているんです。
殺してきた。
そうです。今のお兄さんと同様に取り付き、苦しめた挙句に殺しました。中でも医者とのつながりが強い。おそらく最初の被害者であり親子だったのかもしれません。
俺は北海道での出来事を思い出していた。
俺には手に負えないというのはその3人が理由です。社長はお兄さんを見た瞬間に父が女の姿が見えるところまで侵入しました。でも俺には未だに女の姿が見えない。ファイアウォールである3人を見るところまでしか侵入できません。
北海道で見た幻、あの病院内で出会ったあの3人もあの女に殺されているだと。
仮に強引に彼らを突破しようとしても彼ら3人に足止めを食らうでしょう。その隙に女が俺の中に逆侵入し、今のお兄さん同様俺にも取り付くでしょう。おそらくそうなれば俺の命も危ない。
じゃああの時医者が言った言葉の意味は。
ナナコ、あの女の名前か。
方法は考えます。俺もこの商売に命かけてますから。
社会的に抹殺、私には無理なんだ。孤独を共有。
俺はいっぺんに不可思議な情報を得てしまったためか頭が混乱していた。
お兄さんどうかしましたか。
ジョンの言葉に我に返る。頭が混乱していた。
なあジョン、仮にこのまま何もせずに放置していたら俺はどうなる。
ジョンのノート PC を打つ手が止まる。死にますね。事故死、病死、自殺。俺は預言者じゃないので、その先の死因までは分かりませんが、キチガイ女は今まで3人も殺めている。非常に危険な女です。殺される可能性は極めて高い。俺は頭を抱えた。気が狂いそうだ。ジョン、俺が今までにあの女を見たのは2回だ。その時の話をする。俺はジョンに北海道での出来事、それと初めてジョンと出会った日の夜の出来事を話した。ジョンは真剣な眼差しで俺の話を聞いていた。話し終わった後のジョンの第一声は、予想以上に厄介ですだった。そんなに厄介なのか。厄介です。お兄さん、その病院の中でこれは現実じゃないという違和感は覚えませんでしたか。違和感はなかった。今でもあれは現実のように感じる。それを聞いたジョンの顔はさらに深刻な表情に変わる。そこまでリアルな病院をお兄さんの脳に作り上げた。しかも同時に3人をその場に出している。これは女ナナコですか。そいつがお兄さんの脳をかなり深い部分まで侵食していることを、完全に3人を掌握していることを示しています。相当ですよこれは。俺は言葉を失った。不意に底なし沼の深みに陥った気がした。お兄さん、正直な俺の感想を言います。
なんだ。
今までよく生きていましたね。夜、俺とジョンはホテルの一室にいた。いい部屋でしょう、ここ。社長のいとこが経営するホテルなんですよ。確かにいい部屋だった。地上20階に位置するこの部屋からは綺麗な夜景が見える。お兄さん、家族への連絡は済みました。
まあ、なんて説明したらいいかわからなかったけど、なんとか納得してもらったよ。
ことが済むまで申し訳ないですけど、お兄さんをここに監禁させてもらいます。下手をするとご家族にも迷惑がかかりますので。俺の家族は母と姉の2人、父は3年前の秋に心筋梗塞で死んだ。父が死んだ時、そばには誰もいなかった。気づいた時には自宅で孤独死していた。俺にとっていい父親だった。俺は生涯で最も本気で泣いた。残された体の弱い母を俺が守らなくてはいけないのに、今の俺はこのざまだ。本当に情けない。
なあジョン、お前にも家族がいるんだろう。
俺の質問にジョンは少し困った顔をした。血のつながった家族はいません。俺、施設の出なんです。だから。
そうなのか。なんか悪いことを聞いちまったから。
いえ、俺には家族がいます。社長や社員のみんなです。俺は社長に拾われていなかったら、本当にろくでなしで人生を終えるところでした。
そう言うとジョンは優しく微笑んだ。あの社長、あの女社長、ヒステリックで怖そうな人だったけど、お前の言った通り根はいい人なんだな。
まあそうですね。普段はおっかないですけどね。あとお兄さん。
ん？
あの人女じゃないですよ。
え？
改造済みです。
しばらく俺は夜景を眺めていた。こんなに落ち着いた環境は久しぶりだ。
ジョンはひたすらノート PC で計画書を作成していた。
なあジョン、
何ですか？
俺のような人間は他にもいるのか。こんな風に訳も分からず取り憑かれてしまう人間が俺の他にも。
ジョンは静かにため息をつく。
多いですね。でもお兄さんは運が良い部類に入ります。俺たちと出会いましたから。
多くの人は何もできずにただ死ぬだけです。最初にお兄さんが言ったように、自分がおかしいのだと思い込んで大概の人は死にます。
ジョンはタバコに火をつけ、煙を深く吸い込んだ。
近年の自殺者数は年間3万人以上になります。1日に100人は自殺しているのです。死因不明や行方不明を含めるともっといるのかもしれません。社長は言ってました。日本人の守護霊が年々弱くなっていると。
そのため本当に小さな悪霊にも簡単に取り憑かれてしまう人間が増えた。もちろん全部が全部悪霊の仕業とは言えませんが、これは本当に悲しいことなのだ、そう言ってました。守護霊か。さっきも言ったが、俺は霊とかには疎い。守護霊ってのは何なんだ？ジョンはノート PC から手を離しこちらに振り向いた。守護霊と悪霊、同じ霊という字で表現しますが、根本的には全く異なる存在です。悪霊は自分自身の感情と意志に依存し存在します。逆に守護霊は人間の温かい記憶に依存して存在します。悪霊の強さは自身の念の強さに左右され、守護霊の強さは人の温かい記憶によって左右されます。温かい記憶、それは何だ？優しさですね。人は誰かに守ってもらったり助けてもらって優しさを身につけます。助け合いの精神です。その精神が守護霊の力になるのです。やっぱり俺にはよくわからない。ただジョンが真剣なのはわかる。それって何かの宗教か？いえ、社長の受け売りです。俺たちは宗教団体ではないです。ジョンの言う通り、日本人の守護霊とやらが全体的に弱くなっているなら、それは助け合いの精神の欠如が原因か。確かに悲しいことではある。なら俺もその助け合いの精神がないがゆえにこんなことになってしまったのか。お兄さんの守護霊は強いですよ。何？さっきも言いましたけど、お兄さんは本来死んでいてもおかしくなかった。それくらい強烈なやつに疲れたんです。でもお兄さんは死んでいない。守護霊が守ってくれているんですよ。俺の守護霊って？お父さんですよ。お兄さんのお父さんがお兄さんを守ってくれています。ギリギリの勝負ですけどね。本当によく頑張ってくれています。お兄さんはいい人に育ててもらったんですね。それを聞くと、俺は黙って窓の外に広がる綺麗な夜景を眺めた。綺麗な夜景がうっすらとぼやけて見えた。夕飯にジョンがスパゲティを差し出した。食ってください。これから先体力勝負になりますから。ジョンには申し訳ないが、今の俺に食欲はなかった。半分ほど手をつけて限界だった。それを見てジョンはため息をつく。俺はこの先の不安で心を締め付けられていた。わけもわからないままに騒動に巻き込まれこうしている。納得はいかなかった。どうしてこんなことに俺は巻き込まれたのか。自問自答してもジョンに聞いても俺の心は納得しなかった。窓の向こうに見える景色の中では、今も人々が移ろうように流れていく。かつては俺もあの流れの中にいた。あの日々に戻りたかった。思いふけっていた俺の耳に窓の縁から何かが張り付くような音がした。音の方向を見やると俺の瞳孔は一気に開いた。人の手が窓の向こう側に張り付いている。ここは地上20階、ベランダもない、人が立てるような場所ではなかった。そんな場所に人の手がある。俺はジョンの名を叫んだ。その瞬間ジョンは俺の前に立ちふさがり、窓から離れてくださいと叫んだ。ジョンは携帯を取るとどこかに電話し始めた。俺は窓の手から視線を離せずにいた。大丈夫です、俺がいます。この部屋の中には入ってこられません。震える俺にジョンはそう言った。その時ゆっくりと手の主が這いずるように動き出す。俺は手の主の顔を見た瞬間に頭を打ち抜かれるような衝撃を食らい絶句した。手の主は俺だった。窓の向こう側に俺がいた。どう見ても俺だった。俺の頭は完全に真っ白になった。どうして俺が窓の向こう側に張り付いているんだ。俺はここにいるのに、窓の向こう側にも俺はいる。俺の頭は完全に混乱した。社長、俺です、ジョンです。まずいことになりました。ドッペルゲンガーです。お兄さんのドッペルゲンガーが出ました。俺の目にも見えます。今は窓の外にいます。はい、お願いします。ジョンの電話先は社長だった。何かを社長にお願いし、ジョンは携帯を切る。お兄さん、あいつに絶対に触れないでください。触れたら俺でも社長でもお兄さんの命を助けられない。 窓の向こう側のもう一人の俺は激しく狂ったように窓を叩き始めた。その衝撃音が連鎖するように部屋中から鳴り響く。
開けろ開けろ、
俺が窓の外でそう叫んでいた。俺は縮こまりながら心の中でやめてくれ、もうやめてくれと何度も叫んだ。ジョンは早くしてくれ、早くしてくれとつぶやく。次の瞬間、ジョンの携帯が鳴り響く。携帯の着信音に窓の向こう側の俺は驚いた表情を浮かべると溶けるように消えていった。
何なんだあれは、何なんだジョン、俺がいた、俺がいたぞ。怒
鳴る俺を無視してジョンは携帯で話をしている。
はい、消えました、ありがとうございます。
はい
はい、
わかりました。俺はもう何が何だか訳が分からなかった。ジョンはソファーに腰掛けると今起きた事態を説明しだした。
非常にまずいです、お兄さん。窓の外にいたお兄さんはあの女、ナナコが作り出したお兄さんの分身です。あの分身に触れると確実に死にます。俗に言うドッペルゲンガーってやつです。これは女がお兄さんを本気で殺しに来た証拠です。ドッペルゲンガーの殺傷能力は異常に高いんです。多分あの女はお兄さんをゆっくり苦しめてから殺すつもりだった。その方がお兄さんは強い悪霊として育ち、女にとって役に立つからです。でも俺たちが現れた、だから早急に殺すことにしたんだと思います。実を言うとお兄さんの中に社長特製のファイアウォールを仕込んでおいたんです。普通の悪霊なら身動き一つ取れなくなるはずです。それをあの女は軽々と突破し、お兄さんの分身を作り上げた。さらに悪いことに、俺はお兄さんの分身を見ようと思って見たわけではありません。あの女に強制的に見せられた。つまり俺もいつの間にか女に侵入されていたんです。さっきのは社長にお願いして払いました。今の俺にはあれを払う力はありません。俺にとって何よりもショックなのは、夢の中ではなく現実の中で女があそこまでリアルなお兄さんの分身を作り上げ、俺とお兄さんの中に同時に具現化したことです。俺はその前触れに全く気づかなかった。女が俺の遥か上の存在だということを心底思い知らされました。呼吸を乱しながらジョンは悔しそうな表情でそう言った。俺の体は未だに震えが止まらなかった。ジョンの話がさらに俺の恐怖心を煽る。俺はジョンに怒鳴った。 じゃあどうするんだよ。
ジョンはうつむいた。
どうしよう。
そう言うとジョンは頭を抱えて塞ぎ込んだ。地上20階に位置する豪華なホテルの一室、綺麗なインテリアが並ぶこの部屋に似つかわしくない2人の男、一人は恐怖で小刻みに震え、一人は頭を抱えてうつむいている。俺とジョンだ。俺たちは敵の強大さに打ちのめされていた。俺の心は絶望感でいっぱいだった。逃げることだけを必死で考えていた。
ジョン、サラ金でも闇金でも何でもいい、借金して200万揃える。だから社長に俺の除霊を頼んでくれ。
ジョンはタバコに火をつけると頭を横に振った。
無理です、お兄さん。社長は一度言ったことを絶対に曲げません。俺に除霊をやらすと言ったからには、たとえ俺が死んでも、お兄さんが死んでも社長は手を出しません。
俺はテーブルに拳を叩きつけた。
ふざけるな、俺の命がかかってんだぞ。
お兄さん、お前だってあの女には勝てないって言ったじゃないか。
お兄さん、
200万で足りないなら300万だって用意する。だから俺を助けてくれ。
お兄さん、
ジョンは声を荒げて立ち上がった。
俺を信じてください。
お前を信じる。ジョンは真剣な眼差しで俺を見つめる。その鋭い眼光に俺は戸惑った。
俺はお兄さんを守ります。お兄さんは俺が絶対に助けます。だから俺を信じてください。俺はお兄さんを守るために命を懸けます。たとえ俺が死んでも絶対にお兄さんは俺が助けます。
俺は困惑した。こいつなんでそこまで言えるんだ。そこまでお前が俺を守りたい理由はなんだ。お前だって危ないんだぞ。ジョンは黙り込むと深くため息をついた。俺たちが除霊をするとき、対象者の守護霊の力を借ります。つまりお兄さんの親父さんです。お兄さんの親父さんとたくさん話をしました。ジョンって名前、お兄さんのうちで昔飼っていた犬と同じ名前なんですね。親父さん笑ってました。俺は未熟だから、お兄さんの親父さんと話しているうちに親父さんに感化されてしまったのかもしれません。今ではお兄さんが俺の本当の兄貴のように思えるんです。お前、親父さんのお兄さんを守りたいという気持ちは本物です。親父さんは死ぬ寸前にお兄さんや娘さん、それに奥さんのことを思っていました。すまない、そういう気持ちでいっぱいだったんです。だからこそ今でも親父さんはお兄さんたちを必死で守っているんです。俺はその気持ちに応えたい。それを聞いた俺は足元から崩れ落ち、その場につまずいた。ジョンが俺の肩をつかむ。その場にひざまずいた。ジョンが俺の肩をつかむ。俺を信じてください。俺の肩をつかむジョンの手は温かかった。深夜、俺は眠れずにいた。少しでも油断することが怖かった。ジョン、俺の親父は大丈夫なのか。あんな女と戦ってるんだろう。ジョンはノート PC のキーボードを叩きながら答える。女はお兄さんだけでなく、お兄さんの家族にも侵入しようとしています。だからお兄さんの守護は俺に任せてもらって、親父さんにはそちらの守護に専念してもらっています。俺は頭を抱えた。なんてこった、あの女俺の家族にまで。大丈夫です、親父さんが守ってくれます。俺はコップの水を飲んだ。なあジョン、俺の守護霊が親父だってのはなんとなく分かった。でもお前の守護霊はいないのか。ほらお前身内がいないって言ってたし。いますよ、俺の守護霊は社長です。は？お前社長生きてるだろ。守護霊も悪霊も生きているか死んでいるかは関係ありません。一言に霊というと死んだ人を想像するかもしれませんが違います。さっきも言いましたが、悪霊は自身の感情や意志に依存して存在し、守護霊は温かい記憶に依存して存在します。俺の中で社長の温かい記憶がある。だから俺の中で社長が形成され、俺の守護霊として存在しています。これは俺だけじゃなく普通の人も同じです。俺はコップの中の水を見つめた。こいつに出会ってから不可思議なことばかりを聞かされる。不意にチャイムの音が部屋に鳴り響く。俺は驚いてソファーから滑り落ちた。こんな時間に誰だろう。ジョンが立ち上がり玄関口に向かう。おい大丈夫なのか、あの女じゃないのか。ジョンは微笑みながら大丈夫ですよと答えた。玄関を開けるとそこには社長がいた。社長は部屋の中に入るとソファーに座り、タバコに火をつける。調子はどうかしら、若年性不老者もどき君。若年性不老者もどき君、なんだかこの人に勝てる気が全くしない。ジョンがグラスにワインを注ぎ社長に差し出す。こんな深夜にどういったご用件ですか社長。ああ、あんたがメールで送ってきた計画書ね、読んだわ。筋は悪くないよね。ありがとうございます。でも決定的な勘違いをしてるわ。勘違い。ジョンの表情が曇る。まあ仕方ないわ、私もそれに気づいたのはついさっき。お前が気づかないのも無理はない。どういうことですか社長。社長は灰皿にタバコの灰を落とす。緊迫した雰囲気が部屋に充満していた。社長はワインの入ったグラスに口をつける。赤いワインの入ったグラスをしなやかに扱う指の動きが印象的だった。戦国、この若年性不老者もどき君のドッペルゲンガーが現れたわね。はい、 俺も強制的に見せられました。俺も侵入されていたんです。ジュンは悔しそうな表情を浮かべる。私はお前の現場実習開始当初に安全装置として若年性不老者もどき君にあらかじめ防壁を仕込んでいた。万が一を考慮してだ。だがそれは突破され、あまつさえ奴はドッペルゲンガーを作り出した。私の見立てではあの薄汚い女にそんな力はなかったはず。違和感を覚えないか、ジョン。確かに俺も驚きました。まさか社長のファイアウォールが破られるなんて。でも違和感というのは何ですか？何かあるんですか？社長は深くタバコを吸い込んだ。あの薄汚い女は中心ではあるが本丸ではないということだ。私ですらさっきまで気づかなかったほどに本丸は深いところにいる。おそらくそいつは死人ではなく生き人の可能性が高い。しかもかなりの腕前の持ち主だ。こいつは予想以上に根の深い問題だな。俺は黙って話を聞いていた。なんだか話がとんでもない方向に向かっている。そっちの本丸の方は私に任せろ。こいつは若年性不老者もどき君の依頼の範疇を超えている。ただ働きでやるのは嫌だが仕方あるまい。放置するにしては危険すぎる。ただし薄汚い女並びに3人の男はジョン、お前が責任を持って条例しろ。いいか、条例しようとしなくていい。条例することに専念しろ。分かったか、ジョン。社長はそう言うとグラスの中のワインをしなやかな手つきで飲み干した。社長が部屋から退出し、再び俺とジョンの二人きりになる。去り際に社長がこんなことを言った。この件が終わったら父親の墓参りに行けよ。寂しがってるぞ。あと寝ろ。目の下のクマがひどいぞ。そういえばここ最近あまりにもいろんなことが起きてろくに親父の墓参りにも行ってなかった。この騒動から無事に生きて帰れたら親父の墓参りに行こう。俺はそう思った。俺はソファーに座りほうけていた。なんだかとても疲れた。眠ることが怖かったが睡魔には勝てなかった。俺はいつしか眠りに落ちていた。気がつくと俺はどこかのビルの屋上に立っていた。
ここは？
深夜のビルの屋上に冷たい風が吹く。ジョン、おい、ジョン。大声でジョンに問いかけるも返事は返ってこなかった。俺は辺りを見渡すと視界の端に何かいることに気づいた。その瞬間、頭に殴られたような強い衝撃が走る。俺は力なくその場に崩れ落ちた。地面に倒れた俺を見たことのない局の男は見下ろしていた。
なんだお前。
男はしゃがみ込むと俺の髪を掴んだ。
悪あがきするなよ。どうして素直に死なない。
男の後方に父がい女と医者、警察官、看護師の姿が見える。俺の全身の血が沸騰した。
私ですらさっきまで気づかなかったほどに本丸は深いところにいる。
俺は社長の言葉を思い出していた。こいつがそうだ。俺は直感的にそう思った。
てめえが俺を。
男が俺の頭を地面に叩きつける。俺は頭に生温かいものを感じた。それでも俺は男を睨みつける。許せなかった。どうしても俺をこの騒動に巻き込んだこの男は許せなかった。
てめえだけは絶対に許さねえ。
男の表情が暗く曇る。
お前が俺を許す、許さないじゃない。俺がお前を殺すか殺さないかだ。厄介なおかまも引き込んでくれたし、いい加減俺も頭に来た。切れそうだよ。お前の家族もくれなきゃ妹も納得しないそうだ。素直に死んどけばよかったのに。困ったことをしてくれたな。
男は恥じりしながらそう言った。俺は男の胸ぐらをつかんだ。
家族に手を出すことだけは絶対に許さねえ。
男は俺の腕を払いのける。
お前の父親も同じことを言っていたな。親子揃ってしぶといにも程がある。もういい。俺も本気でお前が殺したい。
俺の後方から足音が聞こえる。振り返るとそこには俺がいた。ドッペルゲンガーだ。お兄さん、あいつに絶対に触れないでください。触れたら俺でも社長でもお兄さんの命は助けられない。俺は全力で走った。致死率 100% と言われるドッペルゲンガーから逃げるために、頼みの綱のジョンはいない。周りにいるのは敵ばかりだ。狭いビルの屋上、逃げ場のなかった。俺は出入り口のノブを回した。鍵がかけられている。びくともしない。後方には俺がいる。俺に触れたら俺は死ぬ。
おいおい、もういいだろう。手間取らせんじゃねえよ。
局の男が苛立つ感情をむき出しにして怒鳴る。俺が迫ってくる。俺はこの時必死に考えた。逃げる方法、助かる方法。俺は屋上のフェンスを乗り越えた。これは夢だ。夢なんだ。現実じゃない。俺は自分に言い聞かせた。目の前には奈落の光景が見える。思ったより高い。後方を振り返ると俺がゆっくりと歩いてくる。その時不意に父がい女と目が合った。女は笑ってやがった。俺の中に怒りがこみ上げてくる。生きるんだ。俺は絶対に死なない。絶対に生きるんだ。俺は雄たけびを上げた。飛び降りてやる。ここから飛び降りてやる。
はい、確かにここは現実じゃねえけどよ、落ちればそれなりに痛いぜ。お前それに耐えられるのか。
局の男が俺に問いかける。
絶対にお前だけは許さないからな。
俺はそう言い捨てるとビルの屋上から飛び降りた。激痛、それを表現するのに言葉、この言葉以外に思いつかない。ビルから飛び降りた俺は足から落下し、地面に頭を叩きつけられた。まるでカエルのように惨めに地面にへばりつく。俺の周囲に赤い血が広がる。意識がなくならない。今まで体験したことのないような激痛がはっきりと認識できる。死にかけのカエルが卑屈ながら痙攣するのと同様に俺の体は小刻みに揺れた。俺の視界の先にビルの出入り口から出てくる俺が見えた。
来るな。
消え入りそうなろうそくのごとく俺はつぶやいた。これが精一杯の抵抗だった。容赦なく俺は俺に近づき、俺の目の前までやってきた。俺は俺を見下ろしていた。体は痛みに支配され、もう逃げることもできない。俺はもう一人の俺を力の限り睨んだ。俺は俺に負けたと思われたくなかった。もう一人の俺はしゃがみ込むと、俺の背中に手を置き、見つけたと言った。溶け込むように俺が俺の体内に入ってきた。完全な同化。奴の心と俺の心が一つになる感覚。俺は俺に溶け込み、俺の心を支配した。この瞬間、ジョンがドッペルゲンガーに触れられると確実に死ぬといった意味が分かった。暗闇が全身に広がる。俺は終わった。終わったんだ。心が引き裂かれるようなとてつもない暗闇に俺は放り出された。負の感情が俺の中に溢れ出す。俺は朦朧とした。生きることに希望なんて何一つとしてない。この世に至ってどうしようもない。死んだ方がいい。ただ死にたい。本当にそれだけだった。何でもいい。死ねるならロープでもガソリンでも俺にくれ。自殺がしたい。自殺をさせてくれ。何でもする。だから俺を自殺させてくれ。俺はドッペルゲンガーに完全に支配されていた。
お兄さん。
朝ジョンに呼ばれて俺は目が覚めた。全身が汗で濡れている。俺は周囲を見渡した。ホテルの一室、ここは俺がいたホテルの一室だ。俺は全身を確認した。どこにも異常はない。ジョンがコーヒーを差し出す。
大丈夫ですかお兄さん。
俺は確かにドッペルゲンガーに触れられた。でも今は死にたいとは思わない。俺は助かったのか。現実を俺は把握できずにいた。
混乱しているみたいですね。お兄さんもう大丈夫です。ようやく俺にも見えました。あいつがお兄さんの敵なんですね。
ジョンの言葉に俺は驚いた。
どういうことだジョン。 お兄さんには申し訳ないと思ったのですが、お兄さんのファイアウォールを一時的に弱めました。案の定、敵の本丸はお兄さんに侵入してきた。狙い通りです。俺はジョンの言葉の意味を理解しきれなかった。じゃあわざとあいつを誘い寄せたのか。そうです。お兄さんにはおとりになってもらいました。もちろんお兄さんの安全が第一です。そのための対策をした上で実行しました。何が何だか俺にはさっぱり理解できなかった。俺はコーヒーを一気に飲み干した。冷静になろう、ジョン。俺に何をしたって言うんだ。説明してくれ。何をしたんだ。ジョンはタバコに火をつけた。敵はお兄さんに対して分身、ドッペルゲンガーを使ってきました。これは高度な技術を要します。敵は相当な腕の持ち主です。でも社長はこう推理しました。敵は自分と同等の力の持ち主と出会ったことがない。お兄さんに対する敵の陰湿で強引なアプローチから、敵は力こそ永久でも経験は浅い人間だと推理したんです。そこで罠を仕掛けました。敵がお兄さんのドッペルゲンガーを使うなら、こちらもお兄さんのドッペルゲンガーを使う。敵も自分以外にドッペルゲンガーが作れる人間がいるとは思わなかったのでしょう。完全に疑うこともなかったですね。ジョンは微笑みながらそう言った。ドッペルゲンガー、どこが、どこら辺が、何がドッペルゲンガーなんだ。俺はなおもジョンに問いかける。わけがわからない。お兄さんが敵の作ったビルの屋上に立った時点から、お兄さんは社長の作ったドッペルゲンガーです。さすがに意識のない人形だと疑われるので、半分ほどお兄さんの意識を入れました。お兄さんには怖い思いをさせてしまいましたけど、おかげで俺と社長が見ていることに全く気づかれませんでした。いけますよ。社長が本丸の男の捜索に乗り出しました。ここからが探偵の腕の見せ所です。俺は唖然とした。そうならそうと前もって言ってくれ。昼、俺は一枚の食パンを前に困惑していた。ここしばらくろくなものを食っていないのに食欲は全く湧かない。一枚の食パンですら今の俺には重い。なあジョン、さっき社長が本丸の男の捜索に乗り出したって言ったよな。スパゲッティを頬張りながらジョンは答える。ねえ、社長は朝の便で北海道に向かいました。北海道。社長があの男に侵入して居場所を特定したんです。おそらくあの男も今頃は泡食ってるでしょうね。絶対に社長からは逃れられませんよ。なあジョン、あいつはやっぱり生きた人間なのか。あんなことが人間にできるものなのか。ジョンはスパゲッティを平らげるとカレーライスに手をつけた。俺も驚きました。社長以外にあんなことができる人間を初めて見ましたよ。あれほどの力の持ち主が野に放たれていたなんて恐ろしい限りです。ジョンはカレーライスを平らげると、次はカツ丼に手をつけた。異様に次から次へとジョンは食いまくる。おいジョン、食いすぎじゃないか。食欲のない俺からするとジョンの食う姿が異常に見える。これからの作業は体力いりますから食っておかないと。夕方までに社長が本丸の男を抑えます。つまりクライマックスですよ、お兄さん。そう言ってジョンは優しく微笑んだ。それを聞いた俺は食パンにバターを塗り平らげた。クライマックス、ジョンはそう言った。社長が本丸の男を抑え、ジョンが俺の除霊をする。ついにあの女との戦いに終止符が打たれようとしていた。俺は吐きそうになりながらも無理やり胃の中に飯を詰め込んだ。生きるか死ぬかを超越して、俺は奴らにだけは負けたくなかった。夕方、ジョンは俺をベッドの上に寝かせた。これから何が起こっても絶対に気持ちだけは負けないでください、お兄さん。ジョンの言葉に俺は強くうなずいた。気持ちだけなら俺は絶対にあんな奴らには負けない。ジョンは時計を見ながら深呼吸をすると、そろそろですねと言った。お兄さん、次に俺の携帯が鳴った時が合図です。俺は一気にお兄さんに侵入します。おそらく後ろ盾を失った女は激しく暴れるはずです。俺がお兄さんのところにたどり着くまで持ちこたえてください。 俺はジョンの手を握った。
信じているからな。
ジョンはまっすぐに俺を見つめながらうなずいた。その瞬間、ジョンの携帯の着信音が部屋中に響き渡った。
気がつくと俺は見覚えのない洋館らしき建物の中で木製の椅子に座られ縛り付けられていた。目の前には下った階段が見える。
俺は建物の中を見渡した。どこも古びた感じがする。洋館の内部には夢の中のような違和感があった。確かに以前より弱い。
俺はゆっくりと目を閉じた。ジョンが俺を助けてくれる、そう信じていた。
俺の後方に人の気配を感じた。
気違い女か、
俺は問いかけた。
すると後方の人の気配は這うように俺の首に腕を巻きつけてきた。
俺は確信した。気違い女だ。
お前がなぜこんなことをするのか今はもうどうでもいい。俺はお前から逃げることばかりを考えてきた。本当に怖かった。
でも俺はもう一人じゃない。親友ができた。もうお前は怖くない。
キチガヨンヌは強く俺を抱きしめた。
一緒にいたい。
俺は頭を横に振った。
俺は生きている、お前は死んでいる。この差は絶対に埋まらない。お前にはお前の欲望があるかもしれない。俺はそれに応えるわけにはいかないんだ。俺は生きたいんだ。
俺と父がい女の間に静寂が流れる。父がい女は俺に抱きついたまま静かに泣いていた。
泣いている父がい女に以前のような気味の悪さはなかった。
父がい女の声は前に聞いた声と変わらない。確かに父がい女だった。
それでも不思議なくらいに以前とは印象が違う。
俺は不思議だった。
後ろ盾を失って暴れるかと思いきや、父が女は俺に抱きつき静かに泣いている。
お前もしかして。
俺はそこまで言って言葉を飲んだ。俺にはその先の言葉が言えなかった。
その時洋館の玄関が静かに開く。そこにはジョンがいた。
お兄さん迎えに来ました。
ジョンはそう言うと階段を上り父が女を睨む。
父が女は何もすることなく俺からゆっくりと離れると、ジョンを素通りして階段を静かに降りていった。
階段の下で立ち会った父が女はゆっくりと振り返り俺を見つめた。
女の顔に俺は驚いた。
以前のような禍々しさはなく綺麗な顔だった。
今までとは違う少女のような切なく悲しい表情が俺の目に焼き付いた。
女は厳しそう返し、振り返ることなく玄関の向こう側に消えていった。
どういうことだあの女。
俺はつぶやいた。
想像した展開とはあまりにも違う幕切れだった。
あの女の後ろ盾もあの3人も消えていなくなりました。もう勝ち目はないと諦めたのでしょう。
あの女もお兄さんの中から完全に消えました。俺たちの勝ちです。
ジョンはこの戦いの勝利宣言をした。しかし俺の中に歓喜の感情はなかった。
俺を椅子に縛り付けていた拘束具をジョンは外した。
椅子から立ち上がった俺の体は不思議なくらいに軽かった。
俺とジョンは連れ添いゆっくりと階段を降りた。
玄関の先には眩しいほどに光が降り注いでいた。まるで希望の光だ。
俺たちは玄関の向こう側に進んだ。
その時俺の視界の端に人影が見えた。
振り返ったその先には俺のよく知る人物が立っていた。
親父は静かにうなずくと本当に優しく微笑んだ。
俺の目からは止めどなく涙が溢れた。
親父の優しい笑顔に涙が止まらなかった。
俺は親父の前で子供のように号泣した。本当に子供のように。
お兄さん。
俺はジョンに呼ばれて目覚めた。地上20階に位置する豪華なホテルの部屋。俺たちは戻ってきた。
ああ、長いこと悪い夢を見ていた気分だ。
でも最後は良かったよ。
ジョンありがとうな。
いえ、俺だけじゃありません。社長やおじさんも頑張りました。もちろんお兄さんも。 あのおとり作戦の時、お兄さんは敵の手から逃れるためにビルから飛び降りましたよね。現実じゃないと分かっていても、あんなことを普通はできません。しかも敵の本丸に向かって単価まで切って、そのお兄さんの勇気があればこそですよ。いや、俺は、そう言って俺は黙り込んだ。俺は一人だったらとっくに死んでいた。そして今も情けないことを考えていた。なあジョン、あの女のことなんだが。ジョンは俺にコーヒーを差し出した。言いたいことはわかります。最後に俺もあの女に侵入しましたから。でも気にしないでください、全部終わったんです。俺はコーヒーを飲みながら窓の外に広がる夜景を眺めた。切ない思いを振り切るように俺は夜景を目に焼き付けた。その後俺は安堵からか高熱を出し、病院に緊急入院した。3日間ほど高熱に苦しんだ後、俺は奇跡的な回復を遂げ、折れていた左腕の骨も医者が目を丸くするほどの速さで回復した。最悪だった体調も完全に復調し、俺は以前の健康な体を取り戻した。入院中、ジョンが何度も見舞いに来てくれた。こいつは本当にいいやつだ。最悪といえる騒動の中でジョンと出会えたことだけは神に感謝したい。後日俺は改めて社長にお礼を言いに行った。相変わらずのヒステリックぶりで、俺が感謝の言葉を述べると、感謝の言葉より感謝の金をよこせと言ってきた。ある意味予想通りだったので問題はない。それから社長に絶対に父親の墓参りに行けよと言われた。俺は久しぶりに家族揃って親父の墓参りに行った。久しぶりに来た親父の墓は土ぼこりで汚れていた。俺はあらかじめ用意していた掃除道具を取り出し、念入りに親父の墓を磨いた。家族を助けてくれてありがとう、守ってくれてありがとう、そんな気持ちを込めて念入りに磨いた。母も姉も必死に墓を磨く俺を眺めて、なぜそんなに一生懸命に磨くのかと不思議そうにしていた。俺は母と姉の二人にも掃除道具を渡し、墓磨きに協力してもらった。心なしか親父の笑い声が聞こえた気がした。その後俺たちは家族でレストランに入った。久しぶりの家族団らんだった。食後に俺はトイレに入った。入り口を開けトイレの中に入る。そこはビルの屋上だった。驚いた俺は周囲を見渡す。俺の視線の先にはあの騒動の本丸の男がフェンスに寄りかかりながらタバコを加えていた。よう。気軽な挨拶をすると男は俺に近づく。俺に近づくんじゃねえ。俺は怒鳴った。なあ、怖いねえ。そんなに怒鳴るなよ。何も危害を加える気はねえよ。男はなおも俺に近づく。何のつもりだ。一体何しに来た。怒鳴る俺を無視して、男は俺の目の前に立つと思いがけない言葉を発した。事の顛末を知りたくないか。事の顛末だと。男は俺をあざけるように微笑んだ。心配するな。あの岡間社長の許可は取ってあるよ。男は俺の胸に拳を当てた。すると男の拳は何の手応えもなく俺の体をすり抜けた。ほらな、俺からお前に何かすることはできないんだよ。あのオカマにお前は完全にガードされてるし、俺もあのオカマに能力の根源を握られている。今の俺はオカマに金玉抜かれたふぬけなんだよ。俺は後ずさりした。俺に何を聞かせたい。男はどこからか椅子を取り出し腰掛けた。さっきも言ったろ、事の顛末さ。どうして俺と妹がお前を狙ったのか、なぜ殺そうとしたのか、お前には聞く権利があるんだよ。確証はなかったが、男に害意はないように思えた。確かに俺もこの騒動の動機と理由が知りたい。俺の心にあるモヤの正体が知りたかった。わかった、なら聞かせてくれ、事の顛末を。そう来なくちゃな、わざわざ来た甲斐がない。そう言うと男はタバコを地面に捨て足で揉み消した。 はじめにお前に出会ったのはお前がバイクで小樽に来た時だ。確かツーリングだっけ。お前はそれをやりに来たんだ。俺はたまたま小樽に用があって来ていた。その時妹の七子がお前に目をつけたんだ。なぜならお前が七子にとって羨ましい存在だったからだ。まるで光に群がる虫のように七子はお前に引き寄せられた。俺は困惑した。なぜ俺なんだ。俺の何が羨ましかったんだ。お前の中に温かい家族のつながりが見えたのさ。それが七子には心底を羨ましかった。俺たちの家族はな、一応なんだがクソの声だめのそのものだった。特に七子は生前相当あのクソ親父に責められた。口に出すのもおぞましいぜ。実の父親が娘を性の対象にするなんてよ。しかも親父は極端な佐渡でよ、ひでえもんだった。だが俺も人のことは言えねえ。苦しむ妹を見てみないふりしたんだからな。母親はとっくの昔に死んでいなかった。だから妹にとっちゃ俺は唯一の頼りだったんだ。それは俺を見捨てた。めんどくさかったんだよ、正直言って。俺にはどうでもいいことだった。七子にとっては絶望的だっただろうよ。あいつは一人で警察に行き助けを求めた。ちょっと待ってくれ。俺は男の話を遮り言った。気持ち悪くなったか。そうだろうな。クソの声だめの話だ。無理もない。男はポケットからタバコを取り出し口にくわえた。さっきまで人をあざけるように笑っていた男の顔は深海のような冷たい表情だった。話の内容よりも俺はこの男の表情に恐怖を感じていた。いいわ、続けるぜ。俺は無言でうなずいた。なるべく男の顔を見ないように気をつけた。七子は警察に助けを求めたが全て無視された。親父はクソだが精神科医としてはエリートだった。警察にも協力していたし署の幹部とも仲が良かった。七子は対応した警察官に人格ごと全てを拒否されて追い返されたんだよ。さらに絶望した七子はついに精神を病んで精神病院に入院した。しかも親父の病院にな。そこでも七子はひどい扱いを受けた。警察に訴えた七子を親父は許さなかった。七子の担当の看護師に言いつけて七子を毎日のように暴行させた。信じられるか。それをやらしたのが実の父親なんだぜ。そして七子は自殺した。どこからか持ってきたロープで首を吊ってな。そこで俺は初めて泣いたよ。黙って俺は男の話を聞いていた。男の家族と俺の家族、まるで正反対の家族だった。七子は自殺した後この世をさまよい俺のところに来た。七子には才能はあったが俺のような能力はなかった。だから俺に復讐の話を持ちかけたんだ。俺に協力しろってな。もちろんそれを俺は断ることもできた。だが俺は七子が死んでから初めて気づいた感情に逆らえなかった。俺は七子を愛していた。自分勝手な話だがな、俺は七子に協力し親父と警察官それと看護師を殺した。俺はそれで七子が満足すると思っていた。だがそれは違った。俺は霊というものに対する知識を中途半端に持っていたに過ぎない。どんなに復讐を遂げても七子はもう死んでいる。俺の目の前にいる悪霊と化した七子は七子であって七子じゃない。ただの情念の塊だ。情念の塊が満足して消えることなんて絶対にない。俺は落胆したよ。親父も含めて3人も殺したのに、ただ七子の形をした悪霊が増大しただけだった。そんな時にお前が現れた。ただの復讐の情念の塊だったはずの七子がお前に惹かれた。俺にとっては驚きだったよ。もしかしたらと変な希望まで持っちまった。だが七子は死んでいる。普通の生き人とは一緒にいられない。それで俺を殺そうと思ったのか。ふざけんな。ああ、今思えば愚かもいいところだ。だが俺にとっては希望だった。お前といれば七子は七子として戻れるんじゃないかとな。男の話に俺は納得がいかなかった。 ただ殺すだけならお前にはいつでも俺を殺すことはできたはずだ。なぜすぐにやらなかった？なぜあんな回りくどいことをする？俺は男に問いただした。男の表情に変化はない。単純にすぐに殺しても霊はこの世にとどまらない。すぐに消えてしまう。苦しめて追い詰めて不条理を与えることで霊はこの世に強い情念を残し長くとどまる。お前には未来永劫ナナコと一緒にいてほしかった。男の言葉に俺は全身が震えた。北海道から帰ったお前は交通事故を起こし重傷を負った。あれも俺の仕業だ。お前の会社の人事部長の脳に侵入して解雇通知を書かせたのも俺だ。左腕の骨折だけ治りが遅かっただろう。あれも俺だ。その他もろもろお前にはいろいろ仕掛けたな。俺は震える拳を押さえた。殴ってもいいんだぜ。そこで我慢するのは元サラリーマンの悲しい性か。俺は男の左頬を全力で殴った。男は椅子から転げ落ち地面に平伏した。まあ一発くらいは殴らせないとな。男はそう言うと椅子を元の位置に戻し再び腰掛けた。俺は怒りで全身が熱くなっていた。落ち着けってのは無理な話かもしれないが話は最後まで聞け。俺はお前に感謝してんだ。感謝だと？最後にお前がナナコと一緒にいた時の話だ。あの時俺はオカマの部下に押さえつけられ床に平伏していた。事の終わりを見届けろとオカマに言われ俺はお前たちを見ていた。あの時俺は眼前の光景に我が目を疑った。俺は奇跡を見ていた。ただの復讐の情念の塊だったナナコはそこにはいなかった。お前も見ただろう。あのナナコが本当のナナコだ。生前の頃のナナコだったんだ。あいつはただのか弱い女だった。あれが本当のナナコの姿だったんだ。俺は泣いた。奇跡を前に俺は子供のように泣くことしかできなかった。最初は光に群がる虫のようにナナコはお前に惹かれただけだった。それがいつしか本当にお前のことを好きになっちまっていたんだ。俺は震える拳を下ろし黙り込んだ。お前もうすうす気づいてたんじゃないか。そういう男の顔からは深海のような冷たさが消えていた。最後に見たあの女の顔を俺は思い出していた。気がつくと俺の目からは涙が流れていた。泣いてくれるのか？男はそう言うと静かにうつむいた。お前は優しい男だな。あんなことをしたナナコのために泣いてくれるなんてよ。お前は本当にしぶといやつだった。俺はお前の勇気に驚かされ続けたよ。そして家族の愛情に恵まれた優しい男だ。今ならナナコの気持ちが俺にもわかる。俺たちは愛情に飢えていた。本当にお前が羨ましい。ナナコは生前誰かを好きになることなんて一度もなかった。こんな形じゃなくナナコが生きている間にお前と出会えていたら、お前のように俺にも勇気があればこんなことにはならなかった。俺は泣いた。あの女を思い泣いていた。あの女は敵だ。あの女が俺に何をしたのかは忘れない。それでも俺の目から流れる涙は止まらなかった。男は椅子から立ち上がると天を仰いだ。俺もナナコも散々人を苦しめた。天国には行けねえ。ナナコも地獄に落ちたよ。あいつは生まれ変わってもまた辛い人生を送る。でもよ、もしお前があいつに再び出会ったならその時は。男は厳しそうを返し背を向ける。自分勝手にも程があるか。男は静かにうなだれる。その背中には悲しみが色濃く映し出されていた。俺は事の顛末を知った。俺には泣くことしかできなかった。男とあの女の悲しい過去、俺の知らない家族の話、全てが俺の胸に突き刺さり涙をあふれさせていた。俺はただただ悲しかった。 じゃあな。男はそう言うと俺から離れていく。これからお前はどうする気なんだ。俺の問いに男は足を止める。俺には初めから守護霊なんてものはいない。自分の身は自分で守ってきた。だが俺はもう能力を封印する。俺がお前を苦しめたように今度は俺が苦しむ。もうお前とは会うこともねえ。俺の行き着く先は妹や親父と同じところさ。そう言うと男は俺の目の前から消えた。俺はレストランのトイレに戻ってきていた。トイレの洗面所で泣き荒らした顔を洗った。俺はあの男の言葉を思い出していた。俺の行き着く先は妹や親父と同じところさ。あの家族に救いは訪れないのだろうか。一度人は道を外すと元には戻れないのだろうか。俺は世の無常を感じていた。トイレから出た俺は家族の待つテーブルに帰ってきた。幸せな光景。あの家族はこの光景を一度も見たことはないのだろうか。俺の胸は切なさでいっぱいだった。ちょっと何ぼーっとしてるのよ。姉の声に俺は我に返る。ああ悪い、ちょっと考え事しててさ。さっきからあんたの携帯鳴りっぱなしだったよ。なんか出ても悪いかなと思って放置してたけど。俺は自分の携帯を見た。確かに5件も着信履歴がある。相手はジョンの携帯だった。何の用だろうか。俺はリダイヤルした。もしもし、お兄さんですか。ああ、なんだジョン。何回も着信履歴が入ってたけど、急ぎの用事か。いや、俺がお兄さんに対して急ぎの用事ってわけじゃないんですけどね。社長が今すぐ事務所に来いって。社長は。俺は携帯を切ると家族に謝り、レストランを飛び出した。社長を待たせることほど怖いことはない。全力で走り抜け、俺は社長の待つ探偵事務所にたどり着いた。ご用件は。何ですか社長。社長はタバコを灰皿に押し付けた。はあはあ、気持ちが悪い。まず呼吸を整えろバカ。俺の目の前に一杯の水が差し出された。お兄さん飲んでください。ジョンだった。ありがとうジョン。ジョンは優しく微笑んだ。ジョンのくれた水を俺は一気に飲み干し、呼吸を整えた。いいか、とりあえずこの書類に目を通せ。社長の差し出した書類を俺は見た。そこには内定通知書と書かれていた。これは何ですか社長。俺は唐突な書類の内容に戸惑った。見てわからないか。お前を我が社に採用すると言っているのだ。お前は未だに無職なのだろ。私がお前を雇ってやる。社長の言葉に驚いた俺はジョンの顔を見る。ジョンは笑顔でサムズアップをしていた。え、いや、嬉しいけど、どういうことですか社長。突然で戸惑ってるのか。社長は怪しく微笑む。実を言うとな、お前の敵だったあの男に頼まれたのだ。あの男に。俺は驚いた。あの男が社長に頼み事。私も驚いたよ。我が社の口座にいきなり1000万も振り込んでお前を雇ってくれと頼み込んできた。せめてもの罪滅ぼしとでも思ったのか、それともお前が気に入ったのか。1000万もあればどんなペーペーでも一流に育つ。私は快諾したよ。その気持ちを受け取るかどうかはお前次第だかな。俺は迷うことなくお願いしますと言い頭を下げた。お前には霊能の才能が欠片しかないから探偵として雇うことになる。言っとくが甘くはないぞ。覚悟しておけよ。そう言うと社長は微笑んだ。ジョンも笑っていた。俺は探偵として生きていくことを決めた。俺の物語はここで終わる。探偵として歩み始めた俺には様々な出来事が起きる。でもそれはクライアントの物語。 守秘義務の関係上これ以上は書けない。あの騒動で俺は強くなった気がする。今でも時折あの女のことを思い出す。あの女は今もどこかで苦しんでいるのだろうか。もし再びあいつと出会ったなら、俺はその時あいつを助けてやりたいと思う。
以上、つきまとう女っていう題名の話でございました。9ページにわたって1時間以上読んでたんじゃないでしょうか。5時になっちまいました。はい、でジータですよ。810、今日のお茶特に男前やなと。わからねえ、それはどういうことだ。で811、出遅れました、こんばんは、後で録音も聞かせていただきますと。自分1時間半ぐらい読んでたねこれ。3時28分だもんなこれ。で812、やまた嘘つきを嘘吐きと言ってしまっているずら、嘘つきずらと。まあいいじゃん、わかりゃ。で813、この話やばいのか、部屋がめっちゃ寒いんだかと。多分気候で。814、父が女の変貌、世の女性のステレオタイプのように思える、泣き落としにかかると別人のようになるからなと。うん、最初ねフェイントかと思ったよ、なんか読んでて。うん、だけど普通にあれだったな。で815、ことのからくりを語るのは断崖の上で背中合わせでやるもんだぞと。断崖の上で背中合わせ、何かのネタなのかな、だろうと思うけどわからねえ。断崖の上で背中合わせでからくりを語るっていうのは なんかであるのかな。まあよくわかんないけど、うん、ごめんなさいね。で816、親たん長文お疲れと。ぶっ飛んで読んで、でやっぱりね、でその前にそのもう1時間半ぐらい別の読んでるじゃないですか。だからもう後半はカミカミでしたな。なんか普通のやつ、普通の文章ですらもうまともに読めなかった。噛む回数が増えてったどんどん。で817、おっちゃんもう朝ですぜ、このまま仕事行ってくると。なんで起きてんだよ、寝てりゃいいのにさ。別に録音ファイルいつもアップしてんだから、無理して起きてると仕事に支障出ちゃうね。ねえ、まあ1日ぐらいならなんとかなるかもしれないけどさ。で818、かなかなかなかなかなって書いたんですけど、どういう意味なんですか、よくわかんないですけど。はい、というわけでですね、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。録音ファイルをアップしたいと思います。はい、ということで、もし浦安区の番外編っていうのが知ってる方いたらですね、アドレス貼っていただけると ありがたいです。自分ちょっとよくわかんないです。はい、というわけでこの辺で終わりたいと思います。じゃあ、まあ朝です、はい、寝ましょう。というわけでありがとうございました、お疲れ様でした しかお疲れ様でした。ではおやすみなさい。じゃあバイバイ。